安い安い楽しいゲームがとにかく安い。アクションゲームに RPG、 パズルにレーシング、いろんなゲームが盛りだくさん。フライハイワークスのゲームは任天堂スイッチやプレイステーション4をはじめ Steam、 3DS、 Xbox One といった多くのプラットフォームにゲームをご用意。
兄ちゃん、僕にもゲーム買って。
はぁ、
暴れラジオさんは、私、ちゃんなかと、兄さんこと、しげちいさんで、適当なことを浅い知識で、恥じらいもなく話す、ポッドキャストです。一週間が早い。
早いですか？
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
以前、
うん、
8月は夜のバッティングセンターへというドラマのお話をちょっとしたと思うんですけども、
はい、
その感想を、うん、ゆいろくさんにちょっと、
ゆいろくって誰や？もうちゃんとしてくれるかな、そういうのは。
ゆいろくは、ポッドキャストの名前ですやんか。ゆいまるさん。
ゆいろくさんのゆいまるさんでしょ？
ゆいろくさんのゆいまるさん。
はい。
が、うん、細かいその感想を、なんと音声でくださったんですよ。
音声で？
音声でくださいましたよ。
あらまあ。
はい。
わざわざ声で送ってくれたと。
そうです。
おお。
で、そのドラマに実際の野球選手が出るんですけど、
うん。
その、どのレジェンド、野球選手が好きかっていうのをベスト3でちょっとなんかね、音声でくださいましたね。
なるほど。
ちょっと聞いてみましょう。
はい、お願いします。
しげち兄さん、ちゃんなかさん、そしてリスナーのあなた、お待たせ。ドラマ、8月は夜の
お待たせ言うてるよ。
センターで、私、ゆいまるが好きなレジェンド選手の怒鳴りを教えちゃいます。
なるほど。
第3位、
うん、
いがらしだ。第2位、里崎さんだ。
ちょっといいですか？ちょっといいですか？
はい、何ですか？
これはなんとかだっていうのは実際番組でもこんな呼び方してるんですか？
番組でもそういう呼び方をしてるんです
か？実際にこうなんとかだーっつって、その人が出てくるんや。
はい、そうです
ね。ああ、オリジナルじゃないんですね、これ。
オリジナルさんの。ではないです。
ああ、こう、実際にもこういうふうに紹介してるんですね。
はい。
あ、ちょっと急にびっくりしたんでね、なんか、だーとか言い出したから。
続き流しますよ。
お願いします、お願いします。はい。
はい。
はい。
うん。です。なんで、里崎さんだけ、さん付けなんですかね。でもなんか里崎さんは里崎さんですよね。夕張からは以上です。まったね
ー。はい、
これ何ですかこれ。
はい、いやもう聞いていただいた。
すごいな、
ね、
やりにげやんか、はい。
後ろからいきなり殴られたみたいな。
すごいな。バットフルだけ振って帰ってもたね、もう。
そうですよ。
3人名前挙げて帰っちゃったよ。
そういうことですよ。
またねー言うてたよ。
五十嵐、里崎、古田だーいうことでね。
ああ。
はい。僕はものすごいわかりますよ、いうことでね。うんうんうん、はい。もう兄さんだけ、ちょっと口がポカンとしてます。
うん、
はい、ありがとうございました。
はい。
ちょっと、
なんか開いた、今。蓋開いたね、なんか炭酸の。
いや
うん。
ちょっと喉が渇きました。
はいはいはい。
これは寒いんですか？暑いんですか？最近は。
暑いやんか。
なんかね。
昼間めちゃくちゃ暑いやんか。
夜はね、外はきっちり冷えとるんですよ。
うん。
家ん中熱こもるの、これなんでやねんっていうね。もう前も言いましたけど。
やっぱり家ん中は、どうしてもね、いろいろ機械も動いてるし。
いやー、まあ、そういうことですか。
うん、あ、窓開けとったらいいね。でも窓開けとっても暑いもん暑いな。
まあそうですし、うん、声張ると近所迷惑にもなるんでね。
あ、今？今はあかんよ。今はあかんよ。
今日もオチのないゆるい話をたくさんしていきます。
はい。
はい。ちょっと実家にこの前行ったんですよ。
うん、
中学校の卒業ある、あ、じゃないや、卒業文書かな？
文書、うん。
なんかポロッと出てきたんですよ。
うん。
なんか書いてました。
それは結構分量書いてるの？
どんぐらいで、でも400文字もいかないです。まあまあまあ、ちょっとですよ。
1ページぐらい埋まって
ん
の？
うん、そんぐらいですけど、
うん。
がっつり内容は覚えてないんですけど。
何、将来のことか書いてるの？
将来、まあなんか3年間どうやった、将来どうしたい、みたいなことで、はいはいはい、なんかね、締めくくりをもうごっつカッコつけてるわみたいなフレーズ書いてました。
うんうんうんうん、
なんかいろいろあった3年間だったけど、
うん、
時は何事も振り返らず、一つの終わりへと進むとか言って書いてるんですよ。
何それ？
うわ。何この
ロールプレイングやりすぎやろ。
いや、これね、うわ、キザやわーって思って、
うん、
読んだんですけど、
うん、
なんかどっかで聞いたことあるぞって思ったんですよ。思い出したー思って、
うん。
TM ネットワークの、
うん、
キャロルの1曲目の A Day in the Girl's Life の一節にあるんですよ。完全に。
え、もう一回ちょっと言ってみて。
時は何事も振り返らず、一つの終わりへと進む。
そんなんだっけ？
時は何事も振り返らず、一つの終わりへと進むっていうところが完全にあるんですよ。
うんう
ん、パクっとるな。
マリパクリやん。
これバレてへんかったらいいなっていうね。
完全、カーボンコピーにも程があるやん。
カーボンコピ
ー、うん。
丸々、その、もう取ってもったっていうね。
そういうことですよ。
うん、こういうのちょっとね、読むと恥ずかしいなっていうのはありますよね。
なんか、
うん。
それは、あ、そうか、それは文集か。
文集ですよ。
アルバムじゃなくて。
アルバムではなく
て。アルバムとかには、文集には任せんけど、うん、なんか寄せ書き的なことしてもらいました？みんなから。
ああ、そうなんです
ね。最終ページとかに。
なんかやったような気しますよ。
これ、中学校の時のやつ、覚えてんねんけど。
覚えてるんすか？
多分、めっちゃ見てたんやろね、その時。
はあ、
必殺仕事人のオープニングの、あの、ナレーションみたいなのあるやん。あれ、はあはあはあ、あれめっちゃ書いてあるのよ。
なんでそんなん書くんですか？
もし、好きで見てたんやろね。
はい、
顔は見れておくんなぜって。心の闇を晴らして見せやすって書いてあるの。
卒業し全然関係ない
です よ。
何なんすか、それ。
その時流行ってたからさ、必殺。
必殺が。
みんな見てたよ、ファイブ、あの、京本まさきん回。
はあはあはあ。
組紐への竜が出てきた回ですよ、また。
晴らせぬ恨みを晴らし、許せぬ人でなしを消す、みたいなことですか？
そうそうそう。人の闇よりなお暗い、恨みの夜の稲妻に、姿が映える仕事人って書いてる。
中学校で何があったんや。
顔は見えよくんなぜ。心の闇を晴らして見せやすって書いてある。中村モンドって書いてあるよ。
全然中村やないやないかって
。筆ペンで。
誰やねんっていう。
何やねんこれっていう。
まあ、わけわからんのってありますよね。
ありますよね。
時々そのサッカーを見に行くんですよ。
うん、
で、まあ、近場のスタジアムで言うと、
うん、
そのガンバ大阪なんですよね、
うん。
で、そこで応援団がいつも歌うんですよ。
うんうん、
今日思われら勝利を信じ叫び歌うよ。青と黒の戦士。青と黒の誇りって歌うんですよね。
うんうんうん、
このメロディーどっかで聞いたことあるなって。
うん、 トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥでしょ？
あ、そうそうそうそうそうそう。トゥタタタタタタタタタでしょ？タタタタタタタタタってよーく思い出してみたら、これフランス国歌のメロディーなんですよ、きっと。
ああ、途中やろ。タタタタタタタタタ
タタタが最初で、タタタタタタタタ今日も我ら勝利をでしょ。タタタタ
タタタタタ一緒や。
一緒なんです。で、その後あれあれあれあれって歌ってるんですけど、あ、これフランス国歌の一部切り取ってるなと思って、あ、そうやったんや。でつい最近気づいたんですけど、その流れでフランス国歌って、どんな歌詞の内容なんやろってちょっと調べたんですよ。
何を歌ってんやろと。
すげえっすよ。ほう。これ日本では考えられないですよ。
所長和訳してください。
和訳したのをちょっと見つけたんですけど、一番が一番強烈ですね。まず、行こう、祖国の子供たちよ。
どこ行く？
栄光の日が来た。私たちに対して、暴政の、まあ、暴れた政治の、暴政の、血まみれの旗が上がった。血まみれの旗が上がった。2回言うんです。
2回言うもん。
聞こえるか、戦場の。
血生臭い歌やな。
残酷な軍人のうなりが。
うわ、怖い怖い。
我らは私たちの腕の中まで来て、私たちの息子や妻の喉をかっきって殺すって書いてある
。何を言うてんの？
こんなんで、ね、日本、例えばですよ、まあ、君が代も何やかや言われることもありますけど、日本国歌の歌詞が、これやったら、まあ、誰かしらが何やかや言うでしょう。でもフランス国歌はこれがまかり通るんですよ。
なんか屍の上に成り立ってるみたいな感じじゃないですか。
すごいんですよ。すごいんですよ。
すごいよね。
で、ちょっとまだ続きありまして、まだここはぬるいんですけど、武器を持て市民よ、軍隊を組め、向かおう向かおう、汚れた地が私たちの田畑を潤すまで。
すごいな。
すごいですよ。
なんか、汚れた革命感がすごいやん。
すごいんですよ。フランス革命のまま、多分。
その後に作られたんやろね、もう。その直後かなんかに。
要は、その、倒した敵の地で私たちの田畑が潤うまで戦おうっていうんですよ。もう。
血な、かっきった血でよ、染まった肌を掲げようやろ、
だ
って
。掲げようと。
そんな思いで国旗の前で立ってんのかいな、直立不動で。
もうサッカーの試合の前とかね、胸に、もうだから、血なまくさい血で田畑を潤すわ、言うて。
すごいな。
ターンタターンタンタターンってやってるんですよ。
はぁ。
ほんで、まだちょっとあるんですけど、祖国の神聖な愛を、私たちの復讐の手を導いてください。恨みがすごいんですよ。
すごいな。
自由よ、最愛の自由よ、あなたの支持者と一緒に戦ってくださいを2回言うんですよ。私たちの旗のもとに勝利を、あなたの力強い言葉のところに駆けつけてください。これ最後すごいですよ。あなたの瀕死の敵が、あなたの大勝利と私たちの栄光を見ますようにって書いてるんです。要は、自分が倒した敵がもう瀕死で、あーって死にそうなところに、自分たちが勝利したぞっていうのを見せつけようっていうような、すごいですよ、これ。
もし、とにかく、市民の歌なんや。
そうなんですよ。
勝ち取ってきた、
うん。
もうかつての女王クソくらえみたいな。
そうなんです。
マリー・アントワネットを、なんぞクソくらえと。すごいね。
やっぱり、フランスって青白赤じゃないですか。その赤はその、血を意味するんですって、やっぱり。
ほうほうほう。
その戦ってきた戦士たちの血があって、でフランスは成り立ってるっていう意味で、 赤を入れてるんです
よ。残りは何なんですか、じゃあ。青は。
いや、それはわかんない。
いやね、調べてよ。飲食だけしか、なんで飲食だけ調べるんよ。
赤はそうやって言うの
だけ。気になるやんか。もう残りの方が気になるやんか。
それは、もう、兄さんお得意の命名調べてください。
命名ググりなさいと。
そうですよ。
なるほど。
いや、だからね、うん、いや、ヨーロッパって多分、うん、国家の貸しの意味って結構そういうのが。
熱いね。
うん、多いんちゃうかな。言ってもやっぱもう戦争ばっかりしてるじゃないですか、ヨーロッパって。
戦争ばっかりって。
ばっかりですよ、あっこは。なんだかんだ。
まあね。
第一次もなんだかんだでもヨーロッパでもどんちゃんやってますし。やっぱアングロサクソンはもう血の気が多いですよ。
すごいね。そういうの調べてはおもろいかもね、国家の歌詞
ね。うん。
アメリカとか何言ってんやろな、ね。
アメリカの歌詞はちょっと気に、まあでも、うん、多分、パイオニア精神なんで、うん、もう西へ西へみたいなことやと思うんですよ、うん、多分ね。
ふなもと、何やろ、どこやろ、中東とかどうやろ。
中東か。もうそうですね。
まず曲聞いたことないけど。
全くわかんないですよ。で、メロディ知ってる国も正直ないですし。
ドバイとかどんなんなんやろ。
ドバイは。
ビル高いとかそんなんちゃ
う。油出てしゃーないみたいな。ね、儲けるわーみたいなね。
すごいよね。
オーセーキャーニューシーでしょ。そこだけ知ってますわ。
歌い出しね。
うん。お見えるだろうか、夜明けの薄明かりの中、
うん、
我々は誇り高く、
うん、
声高に叫ぶ。
叫ぶ。何を？
避難の中、
うん、
城壁の上に大しく翻る、
うん、
太き、
うん、
旗に輝く星を我々は目にした。砲弾が赤く光を放ち。
またここにも戦争の匂いが。
銃で炸裂する中、
うん、
我らの旗は夜通し、はあ、歌っていた。
はあは
あ、ああ、星条旗はまだたなびいているのか、うん。
なるほど。
自由の地、勇者の故郷の上に、
うん。
やっぱり戦争絡んでるんですよね。
ね、戦争と旗は絶対出てくるな。うん
やっぱりその我々が戦って勝ち取ったみたいな、
そういう
ところがこうなってるんでしょうな。
ああ、ね、
いや
勝ち取って自分たちで作った国やみたいなところがあるんでしょう、やっぱり。
インディアン
からしたらたまらんけどね。
たまらんでしょ、だって
わしらはいいやんか。
だからようよう考えたらね、
うん、
そこへって何の前振りもなく入っていって、どう猛なインディアンをやっつけて
やる。いや、お前らやんか。
そう、もう言ってください。
うん、
そんなんやんかでしょ。
こっちは普通に今までね、
生活
し暮らしてたのに、
うん、
いやいや、お前やん。うん、勝手に来て。
どっちがどう猛なんやと。
うん、で、お前ら、分かった、じゃあお前らここを住まわしてあるからって、この囲いから出たらあかんでってことでしょ。
もう、だからものすごい国なんですよ、アメリカって、やっぱり。すげえっすよ。
まあ、元はね、ヨーロッパの人たちですけどね。
うん。で、なんか、その、まあ、だから、そう来たもんで、インディアンも、戦うじゃないですか。守ろう思って。
うん。
で、守ったで、報復だ、言って、やり返されるんですよ。
うん。
怖いですよ。
そうやってね。
で、そこで開拓していって、人手が足らん言って、アフリカから、
うん。
黒人連れてくるんですか。もう発想が怖いですよ。
働けとか。
怖いですよ。
お前たちは奴隷やでね。
言うてね。
大丈夫ですか、こんな話して。
まあ。まあ先週くらいとはまだマシ
です。あ、ほんまですか。
はい、
です
か。歴史、史実上の事実。
事実ですからね。
言うてるだけですからね。
ね、
怖いですねっていう話ですよ。
もっと聞いてみたいね。中国とかどんなこと言ってんのみたいなね。
中国は何ですか？何を言うてるんですか？
何言ってんやろね。中国の歌も聞いたことないね、あんまり。記憶ないわ。
知ってる国家の。
どんな曲なんやろね。
へー。 ちょっとわかんないですね、ま。
あるよね、きっとね。知らんだけで。
あるのはあるんですよ。
うん、
イタリア、イタリア、イタリアってなんか連呼して、
連呼してんの。
しますわ。で、イギリスは、
うん、
イギリスの何やったっけ？たたたたたたたた
たたた
たたたたたたたたたたたたみたいな、なんかそんなん
そんなんやったっけ？
たたたたたたたたたたたたたたたたですね。
そんなんやったっけ？
なんか要は、ゴッドセーブザクイーンみたいな。
こっちは女王かいな。
女王万歳なんですよ、イギリスは。何や言うても。
言
うても
王国やから。
王国ですからね。
うん。
うん、何ですか？
いつも通りね。
はい。
ちょっと散歩がてら、まぁ、ちょっと軽く走ってた時の話なんですけど。
お、走りましょう。
はい、ゴミステーションってあるじゃないですか。それぞれ、うん、ね、住んでるとこに決められて、ここにゴミ置いてくださいって。
はい。
で、そこってさ、うん、よく町内会とかが持ち回りで、うん、収集者がいたと、まあちょっと散らかってるやん、言うても。
うんうんうん、
で、それを持ち回りできれいに掃除して、
うん、
なんやったらもう、捨てたらあかんやつ、捨てるやつもおるやんか。知ってか知らずか。
うんうんうん、
ね、
うんうん。
で、そんな、回収できませんっつってさ、シール貼られて、うん、もうしゃあないなって持って帰って、
うん、
こういうことしちゃダメですよみたいなのがまた階段で待ってきたりするやんか。
はい。
で、それをね、知らん地区やで、もちろん。
はい。
その掃除をしに来た、おっちゃんとおばちゃんがね、
ほう。
こう、ほうきとチリ取り持って、さあ、ほんなら掃除しようかしらねって来とったんよ。
はいはいはい。
来たとこなんやろね、きっと。
はいはいはい、はい。
なんか、呆然と立ちつくんしてるのよ。
ほう。
あれ、これは、つって。
え？
で、さっき言った通りさ、伏せたらあかんやつを捨てたから、収集してくれてへんやん。持って回収できません、つって。
まあ、当たり前ですよね。
何捨ててたと思う？
ちょっとわかんないですけど。
ゴミステーションにさ、
うん。
ゴミ箱捨ててあんねん。
は？
ゴミ箱ごとゴミ捨ててんのよ。
え？いや、それはゴミ箱の中のゴミを捨てましょうよ。
いや、もうこのゴミ箱もいらないんで、っていう。すごないですか？この発想。
粗大ゴミとかの日に出さないと。
そうですよ。それは、でっかいプラスチックの塊やからさ。
それ何歳ぐらいの人が多い？
それは分からへん。置いた人は分からへん。もう勝手に置いてるだけやから。おっちゃんとおばちゃんはそれを掃除しに来ただけやから。
マジっすか？
呆然と立ち尽くしてるんですか？ゴミ箱をゴミステーションに捨てるかねえよ、顔で。
ゴミステーションにゴミ箱があるんですよ、だって。うん、
ゴミとゴミ箱も捨てるっていう。いや、一緒でいいじゃないですかって。なんやったらそいつにしたら。どっちもゴミですやんっていう。すごないこの発想。
いや、
バカなの？
いや、バカでしょ。
言うてもさ、あるやん。これは捨てていいやつ、捨てちゃいけないやつ、みたいな、こう分けたさ、表みたいな、チラシ、パンフレットみたいな、あるのよ。
うんうんうん、
ちゃんと50、目次作品ついてさ、
うんうんうん、
分からんかったらこれ見てくださいね、みたいなのあるから、俺もそれ見るのよ、分からんとき、
うんうん。
で、あ、これは燃えるとき出していいんやって思ったら出すし、そうじゃないときは、うんうん、ね、粗大ゴミとか、やるやんか。
やりますってよ。
そんなあるのに、
うん、
ドーンと思う。いや、ゴミなんで、両方、つって。どうですか、この合理的な考え。
まあ、合理っちゃ合理ですけど、でも持って行ってもらえないですから。
そうよね、うん。中身は持っててくれんのか、っていう、ね。
本人はポムの、つもりかもしれないですけど、
うん。
いや、それは無理ってもんですよ、それは。
すごないですよ。かわいそうに、これ、おっちゃんら持って帰らなあかんのよ。
たまらんすね。
重たいのに。
いらんゴミ箱。
そうですよ。
は
ぁ。なってるんだ、この国は。みたいなね。
いやー、なんかね、 いや、もう、先週もその、捨てたあかんところに捨てる人おるいう話をしましたけど、うん。な、モラルじゃない。マナーがなってないですよ。
うん。
本当に。もう、車の運転しかり。
うん。
うん。
ね。
絶対に一台入れる余裕ありますやん。
うん。
右折で右車線入ろうと思ったら入れさすかみたいなあの心の余裕のなさ何なんすか本当に。
あるよね。
あれ何なんでしょうねほんまに。
詰めてくるよね。
詰める。あ、損する気分になるんすかねやっぱり。
まあその逆もあるやんか。
逆
あんまり近づいたらあかんから、ある程度開けるやんか、うん、車間距離を。
うん、
これがちょっと安全距離やなって、うん、これ以上はあかんぞって言ったところに、
うん、
うーんって入ってくるやん。
ああ、まあね。
いや、ちゃうねん。お前を入れるために開けてるのちゃうねんみたいな逆の立場もあるやん。
そういうことか、
うん。
じゃあ、そこに入ってもうてるんかもしれないですね、僕も。
だから、なんか負けたくない感が出るんやろね。だから、詰めて絶対入れたれへんみたいな。
今でこそないですけど、
うん、
若い時って時々このクソには負けたくないっていうスイッチがたまに入る時あったんですよ僕も。
ありますわな、うん、若気の至りがね、や
っぱり若気の至りですよ。
ありますあります、
うん、いやここ4車線のところ、
うん、
自分が左折して、
うん、
稲さん入るまでは、
うん、
もう絶対リード保って、行くみたいなわけわからん。
うん。あるでしょ？
あれ、なんでしょうね。
なんでしょうか。
うん。なんか腰抜けに見られたくないみたいな。
だから、
なん
で前も言ったけど、交差点でさ、横一列並んだ時さ、
ああ、わかる。
もう完全スターティンググリッドやろ？
バーン。
完全に。もうほら、あれと一緒ですよ。バックトゥザフューチャーのファイナルシーンとも一緒ですよ。
あ、こうね。
腰抜け言われて。
言われて。
うん、
いや、もうクラッチミートちゃんとしようって思います
よ。うん。つって、もうちょっと。そうでしょ？
やりますよ、そりゃ。
あと、料金所とかね。
うん、
早くおっさん早くみたいな、今みたいに ETC ないからさ。おっさん早くって。
あれ、でもまあ、若い時はね、なんか変なスイッチ入ってまう時もね。うん、
ありましたな。
確かにありました。まあね、まあ、もちろんその、限度はね、
うん、
もうある程度の限度はありしますけど、
うんうん、そうです
。若かったらそういうこともありましたよ、本当に。う
ん、まあね、ありますよね。
ね、いやー、ヤギと羊ってあったじゃないですか。
ん？ああ。うん、お二人でしょ？
お二人。
カンペーニンヤンと、
村上昌司さんと。昌
司さん。
うん。狭間カンペーさんと。
あかんかったよ。
あかんかったよ。
決勝行かねんかってん。
キングオブコントで、
うん、
まあ、見ることができなかった。まあ、テレビで見れなかったと。
うん。
で、どんなコントしてたんやろう、うん、僕も気になってたんです
よ。うん。
ちょっとね、今、気になってる、
うん。
催し物がありまして。
うん。
2021年、
うん、
11月24日、
うん、
ナンバグランド花月、
うん、
コントの日、
うん、やるんでしょ？
ヤギと羊、
うん、
出ます。
そうです。知ってますよ。やるんですよ。
いや、これ、ちょっと見てみたいなと思って。
やるんですよ。
どうしようかなと思ってるんですね、うん。チケットもそんな高い値段じゃないですし。
言うて、決勝の間際まで行ったんやから、
ね。行ってますからね。
うん、見たかったな。
まあまあ真剣にやってたらしいですか、ね、
そ
ら
そうや、落ち込んでたんやから、
うん、
あかんって聞いて、
お前そんなことでいける思ってんのか言うてカンペさんが怒ってたん
でも庄司さん知ってる、その後
どうしたんですか、
原付の免許取りに行ってるんで、
なんでそのタイミングで違うでしょ、
いやタイミング、ルミネとか行くとき楽やろってで、若い20代の子に混じって、
うん、
言ってたらしい。
講習受けてたんですか？
講習。村上さん、ちゃんと帽子脱いでください。あ、すいません、って、 バーって帽子脱いだら、周りのやつが、えぇーって顔してたらしい。ドゥーンやんかーって。
もう、で、その講習の一部始終撮ってるだけでもちょっと笑けますから、ね。めっちゃ
笑え、笑えやろ。
すごいですね。
それを、中川家の兄ちゃんがさ、聞いて、うんうん、マジですかって、そうやねん、えらい目やん、おとーって。まあでも2回で通ったけどな、1回落ちたんかい。
1回落ちてんのかい。大体一発で行きますよ、あれは。
また昼からもやってますからねって言われたらしいで、1回目の時。
あれ、落ちる方が珍しいと思います
けど、ね。ほら、でももう年やからさ。
まあ、それ分かりますけど。
なんでこの年で、20代のやつとマジって原付き、それやったら車取りな、あれ、言うて、せめて。
免許も持ってなかった
よ。いや、車は乗ったら、俺も、すごく声、荒げてまうタイプなんやって。
う
ん、
どういうことですか。
タクシー乗ってても前に変なやつおったら後ろの席から乗り出してクラクション鳴らしてもんやって。
あー、タクシー変わってまうと、
うん、
あー、
鳴らしなあれってパパーパパーって。
いやー免許取らん方がいい、ね、
それが分かってるから、うん、もうだから原付きでええわって。
なるほどね。
らしいね。笑うよな、あの年で取りに行くって。
まあその
これでね言ってたのが、はいはい、
うん、
で積んでるとこに、あともう当然欲しなるやんか、買いたいからって。
なんか原付きがね。
でもその前に止めるとこがあるやんか。か積んでるマンションはもう駐車場いっぱいや、駐輪場いっぱいなんやって。
なるほど。
知らないなぁ、つって、うん、一番近いとこ、どっかありますかねって探したら、
はいはい、
歩いて10分のところに空いてる駐輪場、駐車場みたいなのがあるから、そこやったらいけますけどねって。
うん、
なんでわし、原付に乗るのに、10分かかって、そこまで行かなあかんねんって。で、最寄りの駅まで10分かからへんねんって。どないやねん、言うて。
いや、まあ、
何時に取りに行ったんや、言うて。
まあ、駐輪場がね。もう、まあ、それ満タン、もうさっき調べないんですかね、そういうの。
欲しいのはさっき言ったって思って。
うん。もう
で、いちいち、はぁ、ちょっとバイクで買い物でも行こうか、って、もうわし10分歩かなあかんんで。どういうことやねんって。10分も歩いたら何でもあるわ、周り。
もう生活がもうギャグですから
ね。いらんのちゃいますの、って。め
ちゃめちゃっすね、もう。徒歩圏内にあるんやったら、買わんでええんちゃうかな。
いや、でも劇場とか、もうバーっとバイクで行きたいって。
ああ、なるほどね。
ささささーと、もう渋滞とか関係なく、さささささで行けるやろ、思えて。
そうか、タクシー乗ったと
き、渋滞
のあれがあるから
ね。そう。
ああ、なるほど。
そうやったら、さーっと行けるやろ、思えて。
もう、電動自転、あ、まあ、ちゃうわ。駐輪場満席なんですね。最悪。
そういうオチがあった、言うて。
家に、あ、まあ、そんな広ないか、原付を置けるわけないですもんね。うん
うん、もうそんな話すらおもろいわ、言ってたよ、兄ちゃんが。
なんか絶対落ちありますからね。
絶対あるも
ん、そう、うん。落ちっぱなしですやんか、もう。
そう。だからね、ね、うん、見たいよね、やっぱり。
そうですよ。
ね、
うん。で、そのヤギと羊が出るでしょ、
うん、
で、テンダラーも僕は結構好きなんで、テンダラーも出るんですよ、
うん。
で、ザ・プランナイン。
プランナイン。
と。プランナインって、うん、ああ、結構メンバー入れ替わって。
増えたんや、増えたんや。
なんか減ってからまた
増えたって言うんです
よね。減ってから増
えたんや、そうそう。変な、あれやね。
うん。
増えとれないかってみんなから言われてる。
大井キューマーはわかります。うん、朝声声わかります。うん、柳武尊さん言います。
そっからや。
なだぎが抜けたと。
抜けた。
と、あと誰抜けたんや。なだぎが抜けて、
うん、
三人増えたんでしょうね、多分ね。あ、なるほど、なるほど。キューマさんが多分ネタ書いてるんでしょうね。
やろうかな。
うん。なんかこの人、中川家とかにも漫才書いてますよね、確か。
うん。う
ん、あと、ロングコートダディ出てるんですよ。これ僕個人的に好きで、ちょっと見たいなっていうのもあって。
うんうんうん、
あと、日本の社長、ビスケットブラザーズ。
うん。めっちゃ出るやん。
あと、滝ねって言うんですか、滝音何ですか、若手ですわ。
うん。
うん。 まあその辺は別にいいんですけど、うんうんうん、ちょっと興味あるなっていう。
なるほど。
よね。当日券3300円、前売りが2800円。うん、皆さんいかがでしょうか、ね、
お近くの人がね。
はい、お近くの方いかがでしょうか、うん、でも何倍言っても結構遠いですからね。
まあまあまあまあ、ね。
うん。まあでも、ああ、うん、あ、そうか、兄さん在宅ですもんね。
ついでがあったら行くけど、大阪行った時やったら行けるけど。
うん。だから24日がちょうど出勤の日とかやったら。
うん。出勤の日
出勤。
あ、出勤の日ね。
うん。
いや別にや出勤の日は好きに選んでるけど。
あ、それやったらね、うん、まあ、来たから何番ぐらいやったら水ですから。
水ですよ、
うん。うん。なんで。まあね。そんなことでやってますけど、
はいはいはい、
バーガーキングにまたちょっと行ってきましたよ。
うん、今日行くね最近。
なんかね、お得ク
ーポン、前もそれ行って行ったんちゃうかったっけ。
2個で500円や。
そうや。ほんで2個しか食ってこんかったって。もっと食いなよして。
あ、前までは 5個まで買えるいう。
あ、そうそうそうそうそう。うん、
それが、今回は、なんか、半額、
うん、
かつ、
うん、
2個、いや、半額じゃないや。2個で500円っていう。うん、なんか2つ買ったら700円ぐらいするんですけど、
うん、
あの、このコンビ2個買って500円でどうぞ、みたいなのやってたんで、
うん、
まあ、行ってきましたよ。
うん。
うん、なんか一発目の感動をやっぱ超えないですね。もう味し
っかり。もう一回、しかも直近に割れと食ってるから。
食ってるんで。
忘れてへんやん。
バーガーキングの味は、炭火の香りがポイントいうのがもう頭にあったんで。
炭火の香りすんの？
なんかね、炭火の香りがします。香ばしい。
炭なんか使ってんの？あそこで。
炭火焼きをなんか押してましたよ。
あ、そうだ。
それがポイントやいうか、要はスモーキーなんですよ。
うん。
肉がなんか燻製やな、いう感じは。
燻製はまだ違うやんか。どっちやねん。炭なんかい、燻製なんかい。
煙ですわ、煙。煙
はまあ煙やけど。
炭
火は煙を別に、いぶしてへんけどね、炭火は。
炭火ですわ。
絶対香り関係あれへんよ、ほんとな。
炭火に
火力やんか。
上で、燻製っぽいですわ。
どっちやねん。そんな燻製みたいな味しますパーティー。
なんかね、やっぱり、その、うん。いぶしてますよ。
いぶしです。香りしろます？そんな、そんな記憶ないけどな。
あ、そうですか、スモーキーですよ。
ワッパーとか？
ワッパー。あれ、ワッパーってなんでワッパーって言うんでしょうね。
知らないな。
このワッパーが。
アメリカ人に聞いて、日本語やん。それ、コワッパーやろ、それ。
コワッパーがーみたいな。ワッパージュニアがーみたいな言うじゃないですか。
ワッパーでしょ、正確にはね。
だいぶ前にも言ったと思うんですけど、
うん、
ハリウッド映画の、その独特な、その、人を小馬鹿にする表現で、
うん、
このトンチキ野郎って言うじゃないですか。
あ、字幕
で？ビフとかが言うじゃないですか。
字幕で？
字幕言うか日本語訳かなんかわかんないですけど、
うんうんうん、
トンチキってなんやねんって僕思うんですよね。
うん
うん、トンチキ豚、
トンマのトンでしょ。
トンマのトンと、チキン。
畜生のチキ、畜生。チキショウは、ものはチクショウでしょ？
なるほど。
それが生でチキショウ。それが合体して、トンチキちゃん。
そういうことなんですか？
まあ、もう、とにかく、罵倒してるんですよ。ちゃうかな？
このトンチキ。
トンマのこのチクショウ。
ああ。
だと思いますけど。
あと、なんか他にも、なんや言うてましたよ。
うん。
こう、なんか、スカタンとか、
スカタンはさ、ドロンジョ様が言うやつじゃん。スカポンタンのスカタンでしょ。
スカタンって、スカタンってなんやねん。バカにしてんのはわかるんですけど。
うん。
なんなんでしょうね。
タンはなんなんやろ。スカは、 頭が抜けてスカスカのスカちゃう。
なんですかね。
タンはなんや。あの、音だけで言ってるのかな、タンは。
ま、なんか意味合いで言うと、当てが外れること、間抜けなことをする人を罵っていう語ってあるんですよ。うん、
でも、
じゃあ、でも、スカとタンってどっから来てんねやっちゅう話なんです
よ。スカ、タンって、昔はよう言われてたけどな。
か、か、
何十年も言われてんけど、スカタンなんて。
ああ。あと、ボンクラ。ボンクラ。このボンクラ、言いません。
ボンクラ。
ボンクラ。
ボンクラ野郎。
ボンクラって言いますよね。
これは、合わさっとんのかな、ボンとクラで。それとも、ボンクラで完結してんのかな。
ボン、ボンは何でしょう。その、アホボンとか言いますやんか。
アホボンのボン、じゃあクラは？
わかんないです。
ボンクラ？
ボンクラ。このボンクラみたいな言うじゃないですか。
うん。
じゃあクラがもうね、わからないっていう。
ボン？
あ、なんかお盆の盆に暗いと書いて、ボンクラって読むんですよ。
漢字があるの？
みたいですよ。
盆、ああ、盆の、お盆の上に
盆に、
うん。
暗いと書いて、ボンクラ。
何が暗いよ。
なんなんですよ。ぼさっとして鈍い人、間の抜けた様子、人間の程度が低い様子をボンクラ。
お盆の影に隠れて、真っ暗なって、何やろ、見通しが効かへんみたいなことかしら、なんか。
わかんないですね。
お盆、うん、お盆で見えへんって、どんなちっちゃい世界の話なんやろ。
めちゃめちゃちっこいですよ。
だいぶ見えてるけど、お盆ぐらいやったら。
お盆ぐらいやったらね。う
ん、そんな、ねえ、あいつやんか、あの、芸人の裸の。
裸の。
何だっけ。
え、ハリウッドザコシ。
違う違う、お盆で股間隠すやつ。名前まで忘れても
った
や
ん。アキラ100%。
そいつや。見てみ、消えたやろ。
100%でしたっけ。
100%。
100% でしたっけ。
うん。全然見えへんやん。
何やったかな。あの、玉代お姉さんと、
うん、
原西と、
うん、
ね、きんに君と三人で、
うん、
なんや、踊るんですよ。
うんうんうん、いつもの感じで。
で、キリンの、川島が、
うん、
体操のお兄さん的なことを。
ああ、それ何やったっけ、見たことあるわ。
なんかで見ましたよね。
知ってる知ってる。
ほいで、やるんですよ。
うん。
ほいで、その、たま兄さん、姉さんと、
うん、見た見た。
もう一人、あ、筋肉じゃない方。
筋肉じゃない方って言いましたっけ？安村？
いや、
小師匠？
原西
や。
原西はグッズやるんですけど、
うん、
で筋肉はなんか、うん、もう一つなんか普通のお兄ちゃんみたいになってて、
うんうん、
川島が筋肉さん、力を抜かないでくださいみたいなことで、なんか、うんうんうん、あれ何でしたっけ？
何やったっけ？見たことあるわ。
なんかやってましたよね。
あるある。
すみません、たまよ姉さんの、人生ここにかけてる感が最近すごくて。
だってここに来てブレイクしたからね、ちょっと小ブレイクしてるでしょ。
いや、僕だって、新喜劇でもう一生終えていくと思ってたんですよ。
まあ、久しぶりちゃう、もう壁にぶち当たる以来のブレイクやから。たまよ姉さん、来たよ。
バオーン
壁にぶち当たってたやんか。
俺何や言うたら、その、チーンってやってます
よ。そうそうそうそう。あれ以来やんか。
ねえ。
それで、これでさ、たまよーパンチーって役者やから。
パンチー、パンチー、パンチーテックスですか。
今年ちょっとブレイクしたからね。ちょっと東京に行けたからね。
すごいですよ。
うん。
うん、相席も出てましたし。
言うたら、相席でバーンいたから。
それきっかけっすか、
うん、
あ、やっぱすごいっすね、相席もいじゃ、
うん。あれでパンティーテックス初めて出したんやから。何言ってんの、この人って。
僕のね、
うん、
まあ、時々話してる、まあ、ひいきにしてるバンドで、ビンボンバン楽団ってあるって言ってたじゃないですか。で、そのリーダーのトランペットの大山さんが、
う
んうん、もうずっと東京にいる人なんですよ。
うん、
ある日ツイートで、この玉代さんって何、なんかものすごい面白いんやけどって、うん、ポロッ ツイートしてた時があったんですよ。
うん。
あ、東京でやっぱり、初見の人いるんやなって。
おると思うよ。
それでも思いましたもん。
だってその前に、関東の人が玉井姉さん見たのは、吉本ブーム、新喜劇ブームがあったでしょ、かつて90年代に。
うんうんうんう
ん、あの時に壁にぶち当たってる姉さんやわ。
っていうか、あれのみだったじゃないですか。う
ん、まだ東のりと今ちゃんが出てる頃やもん。それぐらい無理やからさ、来たーって感じや。
まあ、
よかったなーって。
ねえ。
うん。
すごい、長いことやってますよ。
長いことやって。
うん。ねえ。
でも、子孫新喜劇で思い出したけどさ、
はい。
毎日のさ、
はい、
あれ見といて、新喜劇ネクスト。
あ、
夜中やってるの。
新喜劇ネクスト。
小山和子より
。あれは録画しといた方がいいです
か。もう腹抱えて笑うで。
兄さん好きそうやもん。
もうすごいんや。この10月から時間帯移動したん
や。あ、本当ですか。
で、移動するからって、この間総集編やっててんけど。
はいはい。
やっぱすごいな。芸人しか見てへんらしいわ。
でしょうね。
出たもん。
でしょうね。
うん。
うん。まあ、やっぱり、小籔が仕切ったら面白いですよ。
だって、第1回放送のファーストシーンすごかったんやから。みんな、ひな壇に座っとんのに、どっか、でっかいホテルの広間みたいなの借り切ってね。
はいはい、
で、そこに小籔がバーン入ってくるんだけども、ぐらぐらって入ってきた第一声が、もうバタヤスに向かって、
うん、
何調子乗っとんねん、こらーって。
いやいや。
お前みたいなもんがな、こっからな、乗られ来られたおぼろない会話していくんやろーって。ぐわー攻めていくんや。
団長ですよ。
すごかったよ。なんで俺ばっかりこんな攻められるんや、みたいな顔して。あ、で、それ見た、周りの浜本とかは、あ、この番組はこうやって見る番組なんやなって、僕はあれを見て思いました、って言うと。すごい。
だって、スッチーでしょ、
うん、
小籔でしょ、
うん、
で、アイちゃんで、
うん、
バタヤス。
バタヤスとか。
で一応、
おまきとか、みんな出てんのよ。
まあそうですけど。
だって司会が今ベップとか出てくんねんで。
今ベップ。
今ベップ、劇場以外で見れるのあの番組だけなんやで。
今ベップって、むしろ新喜劇にもまだ出てたんですね。
出てるよ。すごいよ。で、若手のさ、新人のさ、うん、誰やねんお前みたいなの出てきて、こうゲーすんねんけども、やり終わった後、40秒間沈黙やったんやから。お前な、バラエティで40秒間沈黙なる番組ないぞ、言うて。
川端さんはやっぱいじられてなんぼなんでしょうね。
バタヤスはね。でも、お前ちょっとモテようモテろやろ、言うて。受けようモテる節がありますってパタヤスさんは言ってたよ。
絶対小籔の方が年下でしょ。
年下やね。
でしょ。
うん。
だよな。
で同じ別に座長やしさ別に、
うん、
言われる筋ないんやけど。
ババッパバッパバッパバッパしか持ち方がないからかな。
何がおもろいって言われてるの。ファーファーファーファーカー何おもろいねこれ。
だって相席食堂でもちょっとカーやっとったらええねんって言われてました
も
ん。
それ今ベップもやってたのは。そっちの方向けてたけど、
まあ、新喜劇ね。まあクオリティはまあ落ちてないですよね昔から。
まあ一緒ですけどねフォーマットは、
うん、まあ全部同じ。誰がやっても大体同じレベルにはなってると思う。
演者が変わってるだけでね。
うん。
うん、
でも、ああ、でもね、僕あの人好きやったんですよね。団長。ちょっと前までいた。
誰ですか？
しゃくれてる人。
あ、川、あの、川ちゃうわ。
うん、ごっつ人への。
あの人でしょ？でも忘れてもた。
うん、もう顔めっちゃ出てるんですよ。
うん。
うん、ハゲヅラかぶったおじいちゃん、うん、
横からファーで出てるね。
なんで名前忘れるんでしょうね。いやー気持ち悪いわ。
ね、辻本さん
、うんうん、辻本さんのローテーショントークとか結構好き。
おもろいよね。
うわ結構好き。まあもうだいぶ前ですけどね、ローテーション
そう
トークとかね。いやー、あ、スティーブさんなんか地上波出てましたね。
地上波ちゃうよ、 BS やんか。
あ、まあまあ、BS、あ、別に、B うん、地上波じゃないわ。うん、BS、BS。
うん。あの、おぎやはぎでしょ？
おぎやはぎで、うん。うん。僕初めて知ったんですけど、うん、なんか中古のそのレトロカーって、その海外に輸出できるできないって、その解禁されるされないっていうのがあるんです
か？アメリカはうるさいわ、そら。
へーと思って僕見てて。
ボンボン入れられたら困るやろ。
いや、なんか、
意外やった。25年ルールでしょ？
うん。とかなんで、今年はこれ、この車種が、どういう基準で決まってる
の、
う
ん、発売から25年以上経たんと入れたらあかんねん。
あーはははは。
日本でね。
そういうことですか。
そうそうそう。
うんうん、あれですやん、なんか、ミゼ、新型ミゼットが今度解禁になる。
新型というかミゼット2ね。
あんなもん乗る人いるんですかね、アメリカで。
だって、軽トラがめちゃめちゃ売れてんねんから。
人気なんですね。
うん。だってあんなないもん。
うん。
うん。日本車でしか。そうそうそうそう。ちっこうて可愛いて。うん、まあ、乗ってるやつでかいやつばっかりないけどね。
それが面白いんです
よ。そうそう、うん。腹にハンドルついて戻るやんかっていう。
あの番組で初めて知ったんですけど、うん、ミゼット2、左か、窓開かへん。
そうですよ。だって開ける必要ないんやから。
まあ、そうなんですけど、うん、でもアメリカ、左側にほとんど、ね、ね、
まあ、あれまあ、料金上がそもそもないから。
あ、まあそうですけどね。はい、うん、なんか、なんていう、パーキングのカードを取るとか、そういうシチュエーション
じゃないかな。それはしゃあない、降りてもらうしかないよね、一回。まあ、ちっこい車やし。
まあ、それかもう、まあ、改造するかですよ、ね。
でも、あんな乗ったらさ、自分でいっぱいになってまうで。体でかいんやから。
いや、もうサイズ感大きい人やっぱ多いですから。
あ、おぎやはぎの二人が乗ってるからしっくりきてるけどさ、あんなでっかいアメリカ人乗ったらもうパンパンやね。
GTR、やっぱりすごいっすね。
今度は山陽が解禁になるって言ってたね。
ああ。
もうでももう1000万ぐらいになってるって言ってたやんか。
まあ、でもやっぱり世界各国評判いいっすよね。GTR は。
そう。
早いや
ん。そんだけ、もう取り回しが全然ちゃうわけですよ。
取り回しってどういうことですか？
ん？キビキビ走るってことですよ。まっすぐだけ。まっすぐだけじゃなくて。よう曲がるし。
ハンドリングがやっぱりいいっていうことですね。
そうそうそう。ようできてるんですわ。
トータルバランスがいいと。
うん、
ブレーキもいいし、
ま。嘘やもんやったらね。
うん。
グランツーリスモで乗ってみ？
いや、正直、それは言うと思う、言われると思う、うん。めちゃめちゃ乗りやすい。
嘘ついてへんわ。
操作しやすい。
いや、所詮ゲームやで。
うん。
やけど。
わかります、わかります、
うん。再現しようとはしてるよ。
めちゃめちゃ頑張ってます、あのチームは。
うん、
ポリフォニー。
うん。
ポリフォニーさん。
うん。
うん。
全然ちゃうって。あれと、他のスポーツカー、比べてごらんなさい。
NSX で、
これ NSX
トライアルマウンテン走ろう思ったら、うん、もうやっぱケツむちゃむちゃ暴れますもん。
まあ乗り方ないけどね、NSX もようできてるんやけど。うん、
いや、まあでも GTR は、
曲がるでしょ。
もう安定感がすごい。思
ってる通りのライン取ってくれるでしょ。
そうそう、トラクションコントロールついてんちゃうかって思うぐらい、本当に。うん、
全線の通りいけるわ、相手。
そうなんですよ。
ほんまかーっていうね。
バランスがいい。だからマリオカートで言うとこのマリオ
の。そうそうそうそう。
バランスが
いい。ええわ、相手。
うん。
結局これやん、つって。
思いますよね。
うん。で、最高速なんぼ流行ってもさ、
うん、
コーナリングに負けたら結局一緒やん。
まあ、立ち上がりが、
ね、最高速なんて、そして出されへんねんから。
うん、そうです、そうです。
オーバルやったらわかるけど。
うんうんうんうん、
トータルバランスがいいんでしょうな。それがまた各世代で違いますね。やっぱ3、2、3、3、3、4と。
ああ。
ねえ、それはまあ人にもよりますけれども。
まあ、ああいうので WRC とか世界ラリー選手権とか出たらいいのになって
思う、ね。いやー、これがまた違うやろな。
違う、
ね。道が違うから。ほんなら、
うん、
ラリーコースで GTR と例えばインプやったらどっちがいいって言ったら、うん、乗る人にもよるやろうけど、
いやインプなんすかねやっぱり。
GTR 走ったら見たことある？
いやないですよ
でしょ、
うん、もちろんでも行けるんちゃうかって思います
けど、行ける行けんだったらいけるかもしれんけど、やっぱ
りあでもそもそもそのダートに耐えうらないみたいなことも出てくるかもしれないですもんね、うん、
そんなんに設計されてないか、
うん、 でも今、ヤリスめちゃめちゃ早いんですよ。
ヤリスの GR でしょ ?GR ヤリスやってるけど、うん、そこら辺の、おっちゃんおばちゃん乗ってるヤリス
の。乗ってるヤリスじゃないですけど、要はガズレジングの。
そうですよ。
で、ヤリスめちゃめちゃ。
GR はちゃ、うん、そらちゃいますよ。側こそ一緒やけど。
うん、一緒ですけど、うん、今、トヨタめっちゃ頑張ってますからね。
頑張ってますよ。
WRC。
うん、ラリーは力入れてるね。
いやー、そりゃね、ヒュンダイもな頑張ってますわ。ヒュンダイって何年か前まではもう鳴かず飛ばずやったのに、
うん、
なんとなく形になってきてるんですけども、うん、でも全然ヤリスにはもうかなわないみたいな感じです。うん、
ちゃいますよ、うん、あのヤリスやったら乗りたいわ
ガズーの方ね。
うん。やったらいいけど、そこら辺のディーラーにあるヤリスはいらんわ、別に。
まあまあ、あのコンパクトは別にあれはあれでいいと思いますけど、ね。
サイズ感のこと言ってるんちゃうやろ。
乗りやすくていいと思います。
便利とか、小回りが効くとか、そういうこと言ってる。
小回りが効いていいと思いますけど、
ね。荷物が詰めるとか、そういう話してるんちゃうやろ。そういうこと
ちゃ
う
か。まあでも、そう、ヤリスや言うて、クロスにすんのはどうかなって、ちょっと。
あれは、名前が一緒なだけで、全く関係ないから。
シャチみたいな顔してるでしょ。
あれはもう、ひっから乗ったけど。
シャチみたいな顔してる。
そういうな、この車、つって。
だって、タイヤと、
うん、
あの、ボディの間があんなにスカスカに空いてる SUV あんま見たことない。
ひどかったわ、あれ。これ全然走らないですよね。そうなんですよって言われてもたわ。
そうなんですよって。ディーラーが
言わんとってくださいねって。これはひどいなって。こんだけ払って、ね、これ乗るんやったらラブフォーの方がええんちゃうんすかって。
ああ。まあ、結構ね、バリエーションは多いですからね、トヨタは。
てか、僕クロスばっかりやね、最近トヨタ。
まあ、売れるんでしょう。
SUV が今、かつてのね、ボックスみたいなブームになってるから。まあなんやら、うん、クロス SUV って言っちゃったらもう売れるから。
うん。そういうこと
ですね。ブームですわ。
ああ。まあね、そんなことも言いつつ、
うん、
はい、もうゆるゆるトーク、今日も、展開しますけども。
ほら、あれは、もうちょ、長なるか
いやいや、そうだ、別に気にしなくていいですよ。
あれどうやったんですか、ほら、ゲームショーあったでしょ。
あ、東京ゲームショー。
はい。
すいません、僕あんまり、
ないです。オープニングしか見てへんからさ。
もう今回はあんまり、興味を。
なんかあったんかな。
一つ、
ね。
ちょっとね、まとまりのない情報で申し訳ないんですけど、
うん、
Xbox、まあ、うん、ああ、どうしよう。Xbox、これ切るかもしれないですけど、はいはい、Xbox で、
うん、
ライブゴールドっていうのがあるん
ですよ。それはどういうことでしょうか。
要は、プレイステーションプラスみたいなことなんですけど、
ね。オンライン上でゲームを取ってこれるって感じですか。
ちょっとすごいなっていう話を他で聞いて、あ、それすげえと思って僕も入ったっていう話です。
あ、じゃあ Xbox じゃなくて PC でやろうとしてるってこと？
で、もっと言ったらタブレットでも iPad でもできちゃうんですって。
へえ。
うん。じゃあコントローラーのペアリングはどうすればいいのかっていうのはちょっと調べないとダメですけど、
うんうんうんうん、
だからもう Xbox の新型のなんか、シリーズ S とか X とか買わなくても別に
いい。あ、買わなくてもいいの。
いいんですよ。
まあ、多少ちょっと、
うん。
あれかもしれんけど、うん、ね、もたつくかもしれんけど。
知れないですけども。う
ん、ね、できる、できんじゃないできると。
この辺もミスなく得しようと思ったら、
うん。
うん、ハンドンダマなしのパンタさんにぜひお話を聞いてください。ものすごい詳しく、ミスなく教えてください。うん、で、あと、その100円で、
うん、
アップグレードできますよっていうのも、いつまでやってるかっていうのが分かんないんですって。うん、
そりゃいつまでもやらへんでしょ、そん
な。でしょ。
うん、
はい。お便り行きましょう、じゃ
はい。
はい。
桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで 原作。
はい、お便りいただいてます、はい。ありがとうございます。はい、またね、ちょっと抜粋になりますけども、ツイッターの方を紹介させていただきますよ。
します。
はい、山かっきー643。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ヒューマンシステムの音量。あ、これ TM ネットワークの CD。うんうん、はい。当時、自分も気になってました。あ、うん、やっぱり、うん。うろ覚えですが、CD ジャケットに、言い訳が書いてあったような方。
ジャケットに？
書いてたと。
うん、
ベスト版では、
うん、
他の曲に合わせて音圧を上げていたので、初めからこうして欲しかったですね、と。なるほど。ベスト版とヒューマンシステムの音量が違うのは音圧のせいだと。いう言い訳を多分 CD ジャケットに書いてたっていうことなんでしょうね。
これジャケットに書いてんの？
ジャケットに書いてるんじゃないですか。音量が違うのは、ベスト版で音圧は上げてたんです、みたいな。
帯に書いてあるの、ジャケットの。
帯にタスキニーにはしないでしょう。
ライナーノーツじゃなくて。
ライナーノーツって言うんですか。
中の歌詞カードとか書いてある。
後ろの方に書いてるんでしょうね、多分。
ジャケットに言い訳書いてるってすごくないですか。
うん。
まあいいや。まあ細かいことはいいけど。でも、音圧
って書いてます。
音圧をどうしたからちっちゃくなったの？
ベスト版では、
上げ、
他の曲に合わせて上げたと。
うん、上げたの。
うん。
出したら、音量がちっちゃくなっちゃったって、
うん、ヒューマンシステムの方に入ってる曲が小さく聞こえるのはそのためですよっていうことなんでしょうね。
お
まあなんだが、もう前も兄さん言ってましたけど、うん、ちゃんともう決めといてほしいんですよね。本当に。
ほんまに。
いきなりデカなったりとか、ちゃんともう。
あれやめろよな、ほんま。
ほんまに。
うん。
うん。困ります。
困りますな。
はい。ありがとうございます。
はい。
大山敏郎さん。
はい。
しげち兄さん、聞けますよ。笑い言うこと言
う。うん。
ノリピー音頭が聞けるということ。
お
う。ノリピー音頭。
うん。
兄さんはもうやっぱ世代ですか。
別に。
ノリピー音頭。
好きではなかったけど、聞いたことはありますよ。
ノリピー語って流行ってましたもんね。
うん。
うん、ピピ言ってたやつでしょ、
ね、大変やなと思って聞いてたけど。
まあ、大変でしょうね。
大変やろなって、ほんまは嫌やろなって思いながら聞いてたけど。
うん、もうそのストレスがもうたまりにたまってたんだと思うんですよ、ね、きっと。
いつまでやるつもりなんやろ、いくつまでやるつもりなんやろって思ったけど。
うん。
あの、彼女とコリン星だけはね。
あと、篠原。
あ、篠原の篠原ね。
ともえ、うん、とかもね、
うん。うん。これ大丈夫。
まあね、ものすごい落ち着いて持てますけど。
うん。
はい。羊のオルバさん。
はい。
NP 温度。
うん。
P 音最小限に抑えて巧みに回避していくお二人の頭の中、どないなってるんですか？
うん。
もう、まあ別にどないもなってないですけどね。まあ NP とか、エイスカとか、まあまあ、
うん。
うん。まあいつも通りの被せ方だと思いますけどね、はい、これは。はい。うん、ただもう前回はちょっとやっぱりピー音が。
いっぱい入れました。
かなって、
はい、やっぱそうですか。かなり。
はい。あの、
ご苦労様です。
多すぎたので、ガサッと切ったところがあ
った。そうです。これも耳痛なるわと。
やっぱりね。
さすがにね。
もう途中でもう
言うし。しんどなって。
もう剣あるわ、言うて叫んでましたよ、僕。
そりゃそうです、ね。途中で。割と言うてましたからね。
そうですね。
はい。
まあ。まあ、それがちょっとおもろかったりもするんです
けど。そういう回もいいじゃないですか。
まあでも聞く人が聞いたら、噛みつかえてもありやなと思った一応ね。
まあまあ、まあ、そういうことですね。はい。
大山敏郎さん、再び。
はい。
しげち兄さん、ちゃん中さん、こんな番組放送されてますけど、見てますかいうことで言ってるんですけども、うん、BS、
うん、
昭和の車といつまでも BS 朝日。
ちょっと、知らんかったわ、うん。慌てて撮ったけどさ。
いいっすよね、BS 録画できる環境って。
あ、ないの。みんな見れるでしょ。
見るのは、
テレビは見れるでしょ。
と思います。見れます。
うん。
もうやってるんですね。
うんうん
うん。なんか司会は誰がやってるとか決まってるんですか？
いや、ちょっともう俺まだオープニングしか見てへんから、まだあれない。
あ、ナレーションものみたい、
ね。うん、なんかそんな感じ。別にタレントはおらんかったけどな、ちょっとちゃんとまだ見てないけど。
はい、これもレトロ化好きには良さそうな番組ですね。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい。
他たくさんありますけど、あとちょっと2通ぐらいで、はい、いきます。ユンユンさん。
はい。
はい、ラジオさんおすすめの、
うん、
団地をアマプラで検索したら、
うん、
延々と団地妻のエロいビデオが出てくるんです。
うん。
該当のものを探し出せません。
うん。
なんかの罠ですかいうことをいただく。
そんなことないでしょ。
いやいや、俺、一発で出ましたけどね。
それなんか過去にあったんちゃうの引っ張られてるんちゃう団地とそれと過去のワードがひっついて別にあれよあのユンユンさんじゃなくて
ユンさんが検索したとは知りませんよ
家族の誰かと共有してるかもしれへんやアマゾンのあれをね
僕は一発で一番上に出てきましたよ
今でも一発で出てくるよまあそれは一回再生したっていうのもあるけどね
あるかもしれないですけど、うんね、団地妻的なエロがたくさん出てくると。
むしろ、そんなエロは出てこんでしょ、アマゾン。
いやいや、出るときもあります
よ。ありますか？
はい。あの、前回、何でしたっけ、うん、兄さんが言ってた、80年代のアメリカの特撮の映画の。
うん、あ、メガフォース？
メガフォースを。
うん、メガって言ったら？
メガフォースで検索したら。
メガなんとかって変なエロが出てきた？
いや、全然関係ない、うん、が出てきたっていう話題したじゃないですか。うん、あ、その時一番最初に出たのが、うん、でも今回はちょっと検索結果違いますね。
うん、
前回はね、なんか、あれですよ、CA 物語、エッチな客室乗務員。
むしろそれ見たいわ。
いや兄さん、それはもう先週も言ってたんですよ、うん、それは。
ほんまですか。
あと、つくしのエロいい話とか、
うん、
エロが2個ぐらいちょっと引っかかってきてますね。
でも、見れるんかな見れる、レンタルになるんやろね、きっとね。
エロ系はね、プライムなかなかないですよ。
そうでしょそもそも引っかかるけど、うん、飛ばされるだけでしょ、うん、別のとこに。
そうですね。
ね。
うん、このエッチな客室乗務員ね、初音ミンノリ出てるんですから。
ちょっと見たいな。
辰巳ゆいとか出てますから。
それちょっと後でよ。
メガフォースで出るんですから。
書けあれやん。一文字も合ってへんやんか。
ほいで2個目にランボーが出てきてるんです。
全然関係ないや
ん。唯一かかってんのが、うんメガシャーク VS グレートタイタンって書いて
ある。ああ、メガシャーク。サメ映画ね。
サメ映画なんかね、うん、なんかマニアの間ではなんか人気みたいですけどね。
で、見て、ほんで見てもらったかな？
ニサ、ちょっと。
団地は。
あ、団地は僕、だから見た
って。ああ、っていうか、ユンユンさん、ユンユンさんはね。
ああ、ユンさんね。
ちょっと見て、たどり着いたのかな。
また欲しいですね。ねうん、うん。それちょっと見てもらいたいです ね。はい。団地妻のエロい方は。
それも別に見てもらっていいけど。どっちでもいいけど、感想は。
どっちでもね。
うん。
うん。だいたいゆいまるさんみたいにまた声でいただいても。
叫んでくれるのかな。私が好きなのはみたいな。
みたいな。
うん。
なおみさんのなんかどっかのワンシーンのモノマネとかでもね。うん
私が好きなのはー言うて。
どんどん声張ってもらって、
ね。家族起きてくるで。
はい。
どうしたん言うて。
どうしたんどうしたあんたもう寝ときもう。
なんか大きい声出してたやん、今。関係ない、大丈夫やから。
牛してーって言われますから
も。牛は言われへん。
あ、なんかちょっと今、いじったみたいな形になってます。すいません。
いじってるやろ。みたいじゃなくて、いじってるやん。
あの、はい。あの、腹立ったら、ちょっと、はい、ご勘弁ください。
はい。
はい。はい、ツイッター最後、いきます。はい、さくらさん。
はい。
ラジオさん。
うん。
やっとこう、震える下見れた。
うわぁ、もう怖いやつ見てるわ、もう。
両親の気持ちを考えると何とも言えなくなるし、うん、最終的に本人の免疫力に任されるのもきついと。
うん、
でしかし、すべて見終わった後、解放された心地よい解放感があるのが素晴らしい作品だと思う。
まあね。まあね。
はい、そうなんですか。
まあ、そりゃそうですけど。
いい映画を教えてください。
いい映画じゃ、決していい映画ではないと思います。
これでも何年も前ですよ、兄さんが言うてたの。
怖い。あれはあかん。もう二度と見たくない。
だって、ジャケットがまずもう怖い。
もう怖い、もう。
うん、
もう、なんていうの？そういう、うん、モンスターとかね、そういうのが出てくる
んじゃ。そういう怖さじゃないんですよ。
リアルな怖さやから。
うん。そんな兄さん、ブレイキングバッドは全然平気で見れるんですけど、これはやっぱり怖いって感じるんですね。
あの、怖い怖いって評判やった犬鳴村も、この間見たけど、うん、何も怖いことあれ。
もう何や言うたら、もう震える。
震える下の方が本当に震えるもん。もう怖すぎるって。
だって、現実味の塊ですもんね。
う
ん、
もう怖い。ほんまに。
全然関係ないですけど、うん、積み木崩し久々にちょっと見たいんですよ。
それはどっちですか？テレビドラマですか？テレビの方ですか？
僕、子供の時に、
うん、
あれチラッと見て、もう衝撃やった
ん
です
よ。まあ、映画は映画であれなんですけどね、まあ、ドラマの方がいいかもですね、
う
ん、確かに。
ドラマ、あれ結構浅い時間にやってたと思うんですけど、うん、いや、衝撃やったっすね。うん。なんかカラースプレー、母親みたいな、ブッシャーぶちまけるんですよ。
ババーっつってね。
もう地獄やな、お
前。地獄ですよ。本当に。
でもやっぱりあの子がその構成して、いや、ちょっとオチ忘れましたけど。
あ、まあ一応ドラマではね。
うん。
実際にはもうもっとややこしいことなんだけど。
あの、ほんまにあった話、ね。
ほんまですよ。ほんまです。あの、ほずみさん。
芸能一家の、まあ、とある、ちょっと荒れてしまった女の人の話、ね。
そうです、そうです。
うん。
実は。
それは僕も。
体験談として書いた本、
はい。らしいですね。うん。で、その、荒れてしまった女の子も、ちょっと辛いことがあって荒れてしまったみたいな、なんていうのは、僕は、はい、見ましたけども。
ドラマではちゃんと一応、一旦、ハッピーエンドで終わります、うん、一応。
と。
現実はそんな甘くないっていう。
甘くはないですけどね。
そう
、うん。ドラマでちょっと見たいっていうのは本当は、ね、久々にちょっと見てみたいです。はい、大人になった今
こそいいかもしれない、
ね、ちょっと見てみたい
です。いいと思いますよ、あの頃の TBS。
そうですね、うん。もう子供の時はただ、うわ、怖いっていう感じだったんですけど。
いいですよ。
はい。うん、アジメル、
はい、
いかがですか？
はい、じゃあこちらいただきましたのは、シーチェニーさん、チャンナーさん、こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。ということで、隊長さんからいただきました。
お世話になってます。
続報です。セリカ続報です。
あ、はい。
セリカの車検が切れているので、車検を受けたら、エンジンヘッドカバーからオイル漏れがあり、車検は受けたのですが、完成検査が通りませんでした。現在、車検切れで駐車場に鎮座しています。ガスケットを探して修理して車検受けする予定です。リアバンパーの修理はその後ですね、と。
お
で、釣りについて。瀬戸内海の潮の流れは早いのお二人の会話、うん。愛媛県の位置、四国の配置図のめちゃくちゃなのは置いておいて、潮の流れの速さについては半分正解、半分外れですと。
は
あ
は
あ、松山沖も島が多く、島と島の間の潮流はめちゃ早いです、
うんうん、
特に、サナケと呼ばれるポイントはジグの墓場と呼んでいるくらい潮流が速く、ジギングされている方ならわかると思いますが、 300g でもジグが流され根がかかりロストしますと。
あ、
さすがにナルトの寿司ほどの複雑な潮流ではないですが、それでも、早い時は5ノットから6ノットで流れます。また場所によっては渦が巻いていたり風の影響も受けて、船が流されて操船が難しいことも多々あります。船酔いに関してあれだけ乗ってたら酔わないでしょうとおっしゃいましたが、私はまだまだ酔い止め薬のお世話になっておりますと。何度か最近酔わなくなったから今度は薬を飲まずに行ってみようと飲まずに出航し、港を出たあたりで、目玉と脳みそがぐるん、あかん、慌てて薬を飲むことが何度もありました。今はもう船酔い克服は諦めています。酔わない人は羨ましいです。
はい、
そんな船酔いエキスパートの私から船釣りに行ってみたいが船酔いが心配だと思っている人へ助言をと。酔い止めは、乗船の1時間半前には飲むようにしてください。だいたいどのメーカーの酔い止めも効果が出始めるのに1時間をかかりますからと。それと酔い止めは必ず液アンプルタイプですね、のものを選んでください。理由は錠剤タイプは胃の中で溶けるのに時間がかかるからですと。船酔いするのに出航直前に薬を飲んで出航、釣りが始まるが酔い止め効果が出てないので酔ってしまい、船べりに干した布団のようにベターっと張り付いて海に巻き餌している人に錠剤タイプが多い印象ですと。酔った人を解放していると溶けてない錠剤が海に浮かんでいるのをよく見かけますと。
なるほど。
液タイプは胃の吸収が早いので比較的早く復活しますので、こんな余裕が辛い人はお試しください。以上、隊長でした。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
なるほど。
はい、
いや、まずはセリカですね。
はい、
結構厳しいですね。
ですね。
なかなか。
なるほど。
掘れば掘るほど出てくると。
車検切れで駐車場に鎮座してますと。
ヘッドカバーからオイル漏れ、なかなか大変ですね。
ガス、まだ部品がまず探すのが大変ですよね。
さっき出てきた スティーブさんも240が、やっとこれで完成しましたよって言ってたけど、エンジンに亀裂入ってましたもんね。なんだよ、ね、せっかくここまで来たのにって、どうしようって。
あ、ううね、ダトさんでしょ。
ダトさん。
ああ。
で、あのね、連れのね、あのエンジニア、
あっちゃん
じゃない。エンジニアのおっさんは、
も
うエンジン変えちまおうぜっつって。バカ野郎、エル型エンジンがいいからこれ乗ってんだろうって、なんでお前は分かんねえんだって。
確かに。
ってことでしょ。やっぱり経年劣化はどうしてもね。
フェアレディはね、もう形かっこいいですけど、もう維持がもう厳しいですよ。この年式は。
いや、言うてもね、あの火使ってるもんですからね。結局爆発してるんやから。
うん。
それはガタも来ますわいな、どうしても。
ですね。
うん。
今ふわーっとそのカーセンサーとかで見てるんですけど、もう軽く1000万超えてるやつとかもありますからね。
うん。ピンキリですよ。
ピンキリっていうことだとは思うんですけども、
まあ
形はかっこいいですからね。で、もう瀬戸内海の話になってますけども、
ナロットほどではないけれども、やっぱり場所によっちゃ厳しいところあるみたいね。
まあ、流れ、潮の流れが速いところもありますと。ちょっと、まあ、ジギングについてはよくわからない。要は、その、流れが早いもんで、もう持ってかれて、
そう
もう根がかれしてしまう。うん、もう、それぐらい強いんですっていうことですね。船酔い。
船酔い。
兄さん、船酔いってします。
船酔いするほど船乗った帰国がないので。
ああ、なるほど。例えば、小学校の遠足のバスって寄ったりしました。
あ、バスとかは、車は全然大丈夫。昔、石垣行った時に、
はい。
あの、石垣の周りに離島あるやんか。
うん、ありますね。
そこまでって高速鉄ってめっちゃ速いやつで行くの。
はい。
で、さすがに酔いはせんかったけども、でも怖かったよね。って、あ、これのひどいやつが多分船酔いになるんやろうなっていう。
うん。
まあ、ちなみに横で嫁は気絶してたけどね。
いや、なんかね、うん、ゴースト・オブ・ツシマがちょっと、ちょっと前に流行ったんですよ。
うん、
で、そのツシマ、その流れで、そのゲームが流行ってて、ツシマへ旅行する人が多いんですっていう番組をやってたんですよ。で、実は、その、なんていうんですかね、ビザなしで韓国から入れるんですって、ツシマって。
はいはいはい。
で、すごい人気らしいんですよ。
うんうんうん、
で、じゃあ韓国からちょっと入ってみましょう、みたいなんで、うん、YouTube かなんかでやってたんですけど、
うん、
兄さんが言ったように、高速艇で、うんうん韓国からバーッ
てでしょ、
うん、ね、もう揺れ方が半端
ない。半端やないのよ、外海は。だから、
あの8割方の、あの乗客の人がもう地べたにも寝転がってまうんですよ、よくてもって。
そうなのよ。
で、その乗務員のお姉さんが、
うん、
あの段ボールとかを敷いてあげて、
うん、
もう寝れるように。
わかるわ。
もう地獄絵図なんですって。みんな寄ってもって。
その韓国のその船はある程度大きさあると思うけど、
うん、
さっき言った石垣のやつはちっちゃいのよ。まあ漁船ほどじゃないけども、でもちっちゃいのよ。だから速度出るんやけども、
うん、
船体がちっこいのから全部もらうのよ。
もらう。もう上下にずっとバイーン、バイーン。
そうそうそう。あの、ジェットスキーみたいなもんですよ、だから。
ああ、しんどいな。
そんな飛ばさんでええやんって。まあ、生実家高速って言うてるからさ。
まあね、それ波のうねりをまともにこう、もらってまう、う
ん。あれ、ほんまに怖いって思った。ほんとに。破壊んけど。
ちゃうかな、みたいなね。
すいません、ちょっともうちょっとゆっくり行ってもらえませんかねって言いかけたもん。ほんまに怖いね。で、何が怖いってさ、
うん、
その島着くやん。
はいはい、
で、まあ観光するんやけども、
はい、
これ帰りもっか同じのあるんやな。
乗らなあかんのか。
そうそうそう。どっちかとそっちの方が気になってるっていう。
嫌やな。
嫌やな。もっと大きいのないんかなっつって。
なんやろう、うん、楽しめ
てない。楽しくない。今まで約束されてるもん、帰りのやつ。もう嫌や
って。ああ、それ嫌ですね。
もうめっちゃ怖かった、あれ。
いやー、
それよりも言うたら船やから、釣り船やから、
うん、
それはもう揺れるでしょうな。
まあそうでしょうね。
そんなん大丈夫な、マルコスぐらいちゃう。
あの子はなんか意外といけそうです。酔ったーとかって口には言いますけど、なんだかんだで大丈夫みたいな。
かかったー言ってたらもうバー行くかな、もう。
ねえ。
マルコス爆乳やからね。
ロケットランチャー。
マルコスおもろいわ。
かかった時にバキューンいうのが
癖
になるんですよ、ね。
マルコスめっちゃ顔あれしてるから、YouTube ですぐ中学生とか見つかっても
顔刺されるでしょ。
そう。マルコスやー言
う
て。
うん、何学校の帰り気つけて帰りやーみたいな感じ。
これ誰がわかんのこんな話で。マルコス、
マッツは分かってますよね。釣り大好きな
んで。マルコスって釣りでの釣り好きの女子の YouTube があるんで、ね、よかったら見てください。
YouTuber、はい、マルコ、カタカナマルコススペース、はい、釣り出て
る。もうめちゃくちゃおもろいんで。
はい。
マルコス爆乳ロケットランチャーっていうのが
ね、はい、いつもの挨拶。
そうですよね。
はい。
あの武将様が下巻くっていう。
っていうね。はい。地上波出たら出たで思う。
出た
で。はい。すごいんですよ。
喋れるからね。
もしかしたら隊長さんあたりはもうご存知
かもしれない。知ってるかもしれない。マルコスぐらいは知ってると思いますよ。
はい、釣り好きの方はね、多分、ね、
知ってる。
マルコスさんのことは知ってるんじゃない、
ね、面白い、ね。
釣り特に好きでない僕が知ってるぐらい
です。そうですよね。
はい。
あれは見てしまいます。
あれはちょっと見てもらいますね。はい。は
い、ということで、
ありがとうございます。
でした。はい。
はい、
でこちらいただきました。タイトル。
はい。
TNN。TNN。はぁ、はぁって書いてますよ。
何でしょう。
はい。いつも楽しく拝聴してますの書き出しでおなじみの KTR51 さんですと。
あ、お世話になってます。
はい、TNN の復活には複雑ながらも喜んでいる次第です。
はい、
ガールを初めて聞いたときに、なんて歯切れがよく聞きやすい曲だと思ってたのが初めてでした。うん、ゲットワイルドのロケ地が香港っぽいビデオでも、ビデオも微妙で面白かったですね。みんなグラサン肩パッドで楽しそうでした。 光がキネさんのグラサン越しの優しい目を見せてくれたのも印象深かったです。ちゃん中様のおっしゃる通り、ヒューマンシステムはボリュームが低く残念でした。
あ、やっぱり、
うん、レジスタンスがお気に入りのため何本も撮ったベストカセットに採用するたびに気になっていました。
そうそう、ちっちゃくなっちゃうんですよ、
うん、音質にこだわりすぎた弊害だった気がします。ところで、はい、ゲットワイルドは無印がいいですね。作りすぎです。もっともう TME には噴射のですねと。で、追伸、 3DS の立体視無用論の件ですが、私は常にオンしています。
はい、
アウトラインやスペハリ、アフターバーナーの奥行き感はこれ以上の楽しさはありません。兄さんがおっしゃる通り、飛び出す 3D はなく奥行き表現が最高なのです。奥に進むソフトに相性が高いですね。おまけのソフトのマーク3のメイズウォーカーなんてすごい奥行きです。唯一無二のゲームハードテストいただきました。
ありがとうございます。
はい、
もうね、
うん、
KTR さんは、
うんうん、
もうほぼほぼ解禁ですよ今年も。
そうですね、今のとこロストしてないですね。
ロストしてないですよ、うん、ほとんど、ね、もう一時の梅次郎さんぐらいもういただいてるんです、うん、
はたまた古くは金正さんぐらい、
金正さんとかね、
はい、
ま、とにかく毎週くれる人がこうバトンをつないでつないで
そうですね、
いるじゃないですか、
必ずいますね。
うん、もう、宿題やぐらいの感じで、
うん、
もうありがたいことに。
別に誰かが引き継いでくれなんて言ったこともなく。
言ったわけでもなく。
うん、自然とバトンタッチされてますね、
うん、そう、そうなんです
よ。はい。
なんかね、いや、ほんで KTR さんいただいてるんですけど、アウトラン、スペハリ、アフターバーナーのくだり。
うん。うんうん、
これ多分年に5割ぐらい入れてきてる気するんですよ。
いや、やっぱり、セガキッズなんでね。
いや、僕、すごいなって思うんですよ。
どうしてもセガの方に、ニンテンドーの話してるのに、
うん、
ですよ。
いや、もう、いや、ここら辺のアーケードのゲームが好きなんでしょうね。
うん。
うん、
ね。
スペハリアウトラン面白すぎますが、これやっぱもう毎週やっぱやってるんでしょうね。もうここまで夢中になれる。
まあ 3DS じゃないとこの奥行き表現できへんからね。他のスイッチとかでもできますけど。
うん、まあそうですけどね。
特殊な画面ではこいつじゃないとできへんからね。
確かに。
うん。うん、
いや、そうですよ。まあでも僕はね、このヒューマンシステムちょっとボリューム小さいんですよっていうのを共感してくれる人が今週2名もいたっていうのは、
うん、やっぱみんな気になってたよね。
うん、やっぱり CD 持ってる人は、あ、みんな思ってんねやなっていう感じでしたね。
ゲットワイルドのビデオは香港ですね、確かに。
あ、やっぱ香港行ってますか。
香港行ってますよ、ね、どう見ても香港でしょうね。
ですね。
うん。
うん、なんか、うつが膝に手を当てて、こう、低い姿勢でカメラを。
そうそうそう。あれね。
あれ何やった
の？あ、何やねん、これ。
なんかね、あと、小室哲哉が空中に人差し指クリンクリンクリンってなんか文字書いてるみたいな仕草してたのがすごい印象的だってさ、あれ何やねん
って。あれなんて歌ったっけ、Since 1974って何やったっけ？
1974です。
1974。あれの、
I wanna see fantasy です
よ。それのビデオクリップの、教室のシーンなんやねんっていう。これなんやろ、これ。
うつが学年でね。
懐かしいな、いうことかな。
兄さん、よう覚えてますね、そんな PV の。
PV はあの頃は見てたからさ、TV も。
ちょっと、懐かしすぎて。
ムービーズタイム。
お腹にズバーハマっていました。
Everything changes side from tonight やんか。
あの PV。
なんやねん、このビデオって。めちゃくちゃ出さない、これ、って。なんで学生服着てんのこれ。
すごいっすよね。
みんな言ってたよ。
うん。
なんか TM って曲いいんやけど PV ダサいよなぁ。そやねん。ゲットワイルドは絶妙にかっこ悪いんやけどなぁ。
確か1974って、うん、まあ、デビュー前のなんか時点で、あれを披露して、なんか賞をもらったか、なんだかなんですよ。で、デビューすることになったんですよ、確か。
なんかね、ビデオクリップダメよね。キスよとかもあかんと思えへん。なんかビルの屋上でさ、モノクロームのテレビジョンみたいな。
な軽快に歌ってるんですけど、
何やろこのかっこ悪い感じって、
うつがこう、
そっけらんっけらん染めにいたんよみたいな、発見は出されたみたいな、何やろな絶妙のダサさは、何や
ね
んやろ、
ちょっと1974のあの学ランのシーン何やねんっていうのがちょっともう
俺ずっとみんな言ってたよ、あれ、周り。あ、なんなんつって。
ああ、そっか。だからあれが出てる時って、ね、兄さんがもう多分中学生ぐらいじゃないですか、多分。
中学じゃないわ。ね、ちゃ、中学かな。小学校じゃない。もうちょっと、後ろ、後ろ。
後ろですか。
高校じゃー、多分。
あ、中学ぐらいやと思いますよ。
そうかな。中学の終わりぐらいか、高1からぐらいか、そんぐらいかな。わからんけど。うん。
なんで、あれ、TM のデビューって確か85年
か。5年でしょ？じゃあ俺も。84年。高1や。高1か高2やもん。
へぇ
ー。その時やもん。
いやいやいやいやいや。
そうやって。俺84年で高1やから。
あ、そっか。
う
ん。
そうですよ。
あれ？
中学ちゃうやん。
僕、だって、うちのお姉と同い年やと思ってます。あ、ほんじゃ、お姉より年上ですね。
うん、ちょっとだけ上じゃん？もう中学じゃないよ、TM は。高校やもん。80年代終わりらへんでしょ、だって。
うわ。あ、ほんじゃ、もしかしたら、うん、うちの
兄ちゃん
と同いかもしれん。
ぐらいかもしれんね。そうです。
すみません、なんか、舐めた口ばっかり聞いて。
今、ほら、反省やん。いやいや、でも、その時に言ってましたもん。このビデオ、ひどいな。
84年って言ったら、僕、小学校入りたてです
よ。でしょ、
うん、はい。で、高校生や言うてるんですよ、兄さん。
そうですよ。
それは話題になりますわ。なんやな、あの PV って。
ガリガリじゃゴリゴリに見てたもん。曲はええやな。ビデオなんでこんなカッコ悪いんやろ、子供と
か。ああ、だよね。ちょうど、うん、YMO がもう終わりに来てて、うん、で、その、テケテケ音をやりつつも、うん、その、もっとボーカルを表にね、こう出してくる感じが新しく、
うん、
で、まあ流行ってきたっていうのはあると思うんですよ、TM ネットワークは。
そうそうそう。
で、かっこいいってなったと思うんですけど、うん、なんやねん、この PV。
めっちゃ好きなやつがおって借りてみたんよ。プロモーションビデオ集があるから見るって。見せてって。どうなんこれって。めっちゃダサいやろって。もうダサいわって。
探していたよ。
君との夜でしょ。
最初
に「I'm a fantasy」
っていうのに、うん、リズムに乗って打つが踊るんですけど、うん、こう打ちまたまた広げる打ちまたまた広げるみたいなあのダンス、
あの人基本的に打ちまた好きなのよ、だから
打ちまたにしたりするの好きですよね、うんうん、ダンス誰に習ったんかな、
肩入れるダンスね、ゲットワールドもそうでしょ、ドゥンドゥッドゥンドゥクドゥンドゥッドゥンドゥクドゥクドゥクドゥク、うん、何やねんその感じっていう、まあ当時流行ってた感じやけどねって、
あのライブとかで「カモンエブリバディ」歌ってるのをこの前見たんですけど、うん、なんか途中からちょっとエガちゃんみたいだったし動きが
飛んできた斜めに
そうなんですよ、
テレテレテレンテテレテレンって布袋さん流れた、
いや、なんていうんですかね、うん、これ、まあ、ディスってる感じになってますけど、なんかそういう惜しいとこも含めて、チームネットワークって愛おしいんです
よ、
ね、
そうですよ。そうなのよ。それ込みでええのよ、
うん。そうなんですよ。惜しいんですよね、なんか。
惜しいのよ。
いろいろと。
その当時から言ってたから。
うん。めちゃめちゃ惜しいんですよ。
曲はメインやけどな、うん、つって。
で、打ち込みの感じも結構キューッと癖になる要素は持ってるのに、うん、惜しいんですよ。
いや、おかしいな。
惜しいですよね。
シティハンターのエンディング、めっちゃかっこいいんやけど。なんで PV こんなんなんや。
で、うつがドラマに出た思ったら、これ以上ない大根役者っぷり。
大根役者協会。
もうちょ
っと、ひどいなって。
もうもうほんまに協会長になれるんちゃうか、いうぐらいのね。すごいですから。
これちゃんとリハやったかって。
やった。でも TM ネットワークのオールナイト日本では大絶賛なんですから。
そうやろ。でも、その寝ぼけたファンばっか集まってんねんから。好きな人ばっか集まってんねんから。
もう小室哲也が
大絶賛。それも恋いです、好きやわ。
もう、キネさんも、いや、よかったよねって、それ言い、真面目に言いますから。
うん、それも恋いでよかったわ。当時。
うつはもういじったらダメっていう感じ。
まず、ちゃんと歌詞を覚えようっていうね。
っていうね。飛びまくってますから。
出てるよね。ベスト10出た時もね、うん、あなた方はなんでいるの言われてたの。黒柳さん。
なんでいるのって。
これ全部機械がやってくれるんですか。
そうみたいな、ね。
まあすごいって。
もうでも元も子もないこと言いますから。ね、トットちゃん。いやーすごいなーいうことだね。ね、
はい、何やったっけ、うん、そういうことですわ。
うん、はい、ね、そういうことですよ。
はい。
はい。
そうや、
はい。ちょっと、TMN は封印したのですね。ってね、まあそうですね。TM ネットワークから TMN に変わって
なんで貸したの ね。あれ。
響きがちょっと古臭く感じたんですって、小室哲也には。
ああ、ネットワークで全部言うのか、
うん、そうそう。だから、これから TMN でやりますって言ってたのを僕はなんか覚えてますけど、ね、夜ヒットで古舘さんになんかそんなで言
う。あ、そうなの。キュートビートクラブバンドみたいなもんか。
まあ、イエローマジックオーケストラを YMO と言ったようにしたかったんじゃないですか、やっぱり。
ああ。どういうこと？
そういうことですよ。TM ネットワークのネットワークの部分をもう N って言いたかったんですよ、うん、きっと。
なるほどね。タマですけどね。もともとはね。
もともと。
そもそもはね、
うん。タマネットワークで提案したんですけど、レコード会社のお偉方にダサいって言われて。
タマ？
タマ？
なんでそんなローカルな名前をっていう。
タマ地区のタマ。
もうちょっとかっこいいのじゃなきゃダメだよ。
タイムマシーンでネットワークするようなとか言って。あれなんかね。え、初めてのそのテレビ出演がなんか北海道の番組やったんですよ、うん、小室哲也、うん、あれが。で、そこでその TM の意味をそれ言ってたのを未だに YouTube で上がってますわ。
あ、
タイムマシーンで時間をネットワークするんです
って言ってたの。わかんないですけど、全然言ってる意味わかんないけど、
うん、音楽と関係あらへんな。
そしてタイムマシーンとはって
とは感じです。
何も別に時間超えてへんけど、別に。
そういう突っ込みどころ満載の TM がもう僕は大好きです。愛お
しくてね。エキスポ、エキスポいうことですわ。
いやいや、そうです。エキスポだな。
なるほど。
はい。はい。KTR51 さん、うん、はい、今回もありがとうございます。
ありがとうございました。
お待ちしてます。ということで、以上、お便りのコーナーでした。はい、暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク gmail.com、radiosan@gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
はい、ありがとうございます。
ね、はい。ここ数回のラジオさんがね、なんか、結構ね、落ち着いたトーンで、うん、やれてて、ちょっと大人になったなっていう感じが
します、ね。それまでガキやったん、
はい、?8 年目にしてようやくちょっとね、落ち着きが出てきたかなっていう感じはしてますけども。はい。まあね、犬がうるせえですよ、最近。
全然聞こえませんけどね。
朝方がうるさいです。
朝ですか。さっき撮る前はワンワン言ってたね。
言ってたんですけど、うん、なんや、鳥の声が怖ー、言
う
て。
うん。鳥って何？カラスか。 なんか
スズメ、朝のスズメの声がしたら、
うん、
なんやおらー言うて吠えるんです。
前からおったやろ。
なん鳥が怖いんですって。急
に敏感になったのかな。
敏感になってる
ん
です。何が原因かわかんないですけどね。なんか年いって怖がりになってます。
もう今何歳？
9歳です。
9歳って人間で言うと、
まあ大体6倍って言うんで、54とかですかね。
まあまあ言ってるね。
大体犬の寿命が15年とか、10年から15年って聞きますから。
折り返してるやん、完全に。
まあもう折り返しますよね。
ね、
うん、もう一匹の方はまだ4歳なんですけど、
うんうんうん、
はい。先住犬の方は9歳ですね。嫁さんがね、
うん、
まあ、職場で、
うん、
新入りのなんか、うん、若い子が、まあ、職場で来て、
うんうん、
社員がね、
うんうん、
そのアルバイト君に、
うん、
あ、お疲れ、こんにちは、
うん、
言
う
て、
うんうん、
挨拶っていうか声かけるんですって、
うんうんうん、
社員がアルバイトにそうやって、あ、お疲れ、言
う
て、
声ねぎらってね、
かけてるんですよ、
うん
うん、それに対して、
うん、
無視するんですって、
うん、会釈もなく
会釈もなく、
うん
どないなっとんねやと、
うん、
でもなんか若い子には若い子でいろいろやっぱいるみたいで、
うん、
同じ年ぐらいのその大学生のアルバイトの体育会系の子なんでしょうね、
うんうん、
女の子、
うん、
ちょっと待てってお
うおう
その無視していた子を呼びかけておうおう女の子が男の子、
うんうんうん、
あんたな、
うん
先輩が挨拶してんねんね。会釈も挨拶もなし。
なしかと、
うん。うん。行くって、おかしっちと思わへんって。
うん。うん、
バッシー言ったんですって。うん。お話したら、
うん。
もうなんか、もう、うろきてもって言われた方が。
な言われたことないんやろね、きっと。
わわわわわわ、みたいなって思って。
しかも、女性やんか。
うんそうなんです、うん、
あちなみに言われた子は男性
男性、
うんうん、
まあ特にオチはないんですけど、うん、僕もそれ聞いてちょっとびっくりしても
ビッシーって逆に、
うん、
やっぱり普段からそうスポーツしてるのもあって上下関係には厳しいんでしょうな、
はい、まあ今時の体育会系がどんなんかは知らないですけど、
うん、いやあるんちゃう
言うてやっぱね体育会系は体育会系で挨拶はやっぱり
基本でしょ、
うん、
で上下関係もあるから先輩後輩、
うん、そう昔の何やらとはまあ いろいろ変わってる部分もあるかもしれないですけどその辺はやっぱり
基本のとこはちゃんとやっぱりね
やってますからね
おはようございます言ってるんでしょう日頃から
うん、うん
うん、
でもね、こいつは、俺に、懐いてんのか、ただ舐めてんのか、どっちやろっていう後輩って、確かに言いましたよ。
懐くとかはわかるけど、舐めてるってのは、例えばどんな感じなの？
ね、まあ、でもこれ舐めてるって言ったら、あれですね。
うん、
なんでしょう。
聞いてんのかお前みたいな態度取るわけ。なんか怒った時に、例えば。
例えば、
うん、
まあ、ついこの間、あ、まあ、今、今週なんですけど、
うんうん、
久々に会社の同僚、まあ、後輩なんですけど、
うんうんうんうん
ツーリング行ったんですよ。
うん。
うん。で、まあまあ別に、まあ後輩っていうほどそんなに年離れた後輩じゃないんですけど、うん、バイク乗ってて、
うん、
信号待ちするじゃないですか、
うん。
で、まあそいつのバイクのテールがかっこいいんでね。
うん。
テールかっこいいなって言ったんですよ、信号待ちで。
うんうん、
そしたら、何ですかって言うんですよ。
うん。
テールかっこいいなって言って、うん。あ、すいません、もう一回いいですかって言って、うん。 テールかっこいいな、って言ったら、いや、まあ、3回とも聞こえてましたけどね、って言うんですよ。お前な、なんですけど、なんかそういう、いじり、
それ笑いってことじゃないの？
まあ、笑いでやってるんですけど、で、まあ、親しみを込めてっていうのもあるんですけど、まだ付き合いが浅かった頃からそんな感じやったんですよ、最初の方は、あれ、こいつは、俺に親しみを持ってやってるのか、ただ単に舐めてんのかどっちやろうって一瞬思ってた時期がありましたけど、まあ、見極めんのに1ヶ月ぐらい時間かかったっていうのがありますけど、なんかそういう若い子っていません？舐めてんのかな、こいつ。
ちなみに、その時は同会社の、最初から聞こえてましたけどね、に対しては。
な時はもう僕何も言わずにずっと目見てました。
なんでやねん。そこは突っ込んであげんやん。聞こえとったんかいやんか。
聞こえとったんかいは言わなかったです。もう真顔でじっと見てました。
それ、気まずいだけやんか。
いや、それが気まずくないんですよ、そいつ。
そこは、豪快に突っ込んだなんと。
お前なっていう顔をずっとしました。
聞こえとんかい最初から、あえて。で、これは聞こえていいのかいって言うか、ほんで。
まあ、そんなんもね、まあ、ヘルメットも、まあ、被りつつやったり、まあ、そんなん、でも、なんかでもね、ありますよ。まあ、でも、兄さんはそういうタイプじゃ多分ないでしょうね。
舐められてる感じ？
僕はなんかね、ちょっと、フレンドリーに行きすぎて、ちょっと舐められる時はありましたね。上から行かずに、同じ目線でちょっとやりすぎてもうて、友達みたいになってまうみたいな。
友達って。
もうこいつ完全にタメ口やな、みたいな。まあ、やりやすいかもしれんけど、ちょっとこれ、
そうなんとか言われてるしね。
もう全然言います。
まあ、そうなん言うたな、お前って。
そうなんみたいな。
あ、そうなんって、
全然飽きませんやん、みたいな。
それはええんちゃう。飽きませんやんはええんちゃ
う。いや、でもたまにタメ口になるんだよね。そんなんはありましたけどね。
なるほど
ね。兄さんは多分そういうタイプじゃないでしょう。
そうかな、そんなこともないけどな。まあ、覚えてることはないな、でも確かに。
ああ。
こんなんあったわ、みたいなね。
なんですか？
いや、そういう体験ないなって、だから。
ああ、まあまあまあまあ。兄さんは多分そういう感じじゃないとは思いますよ。
はい。ちょっとまた映画情報を言おうと思ったんですけど。
言いましょう。どうしたんですか？
言うのはいいんですけど、
はい、
もうちょっと早く言えなかったな。
どうしたんですか？
今それタイトルアマポラで検索したら今見られへん。
あ、オーマイガー、オーマイガ
ー。見られへん映画の話しても知らないな。
まあゲオ行くいうあれもありますけど、
ね。いやー、なんやねん、これ先週までちゃんと見れたのにの。
ちなみに何なんですか？
じゃあ、ちょっとアマプラの検索ウィンドウ出してごらん。いいですか？
はい。
カタカナで。
はい。
ジャイアント。
ジャイアント。
チリペッパー。
レッドホットじゃないんですね。あ、はい。
ここ見られへんのじゃあ、今。
あ、今、はい、外れてますね。なんすか、これ、アジア映画ですか？
これね、下にちょろっと紹介もあるでしょ。
はいはいはい、
マッハって前にあったん知ってますかね。格闘系の映画。
いやー、もうこれだっていつ、でも2015年。
マッハ見て、マッハ見たことない？
ちょっと待ってください。でもあのサムネイル見たらわかるかもしれないです、
ね、マッハもし見てなかったらマッハも見てほしいんですけどね。
マッハ無限大、マッハって いろいろありますけど、マッハ3。
アクション映画のマッハ、ちょっと、
はいはい、7人のマッハ。
そんなにあるんや。ちょっと待ってよ。
めっちゃありますよ。
ちょっと待ってよ。
はいはいはいはい。マッハで検索したら、ホップ、ステップ、
それは違う。
ジャンプ。
無限大？
マッハ無限大ってありますよ、なんか。
これやったかな。
うん。ドラゴンマッハ。
え、これか。
マッハ。
下の方は、
ニュージェネレーション。
下の方は全く違うね。
うんうん、うん。
あれこれやったかな。
うん。
無限大ってサブタイトルついてたっけ。
わー、まあ、ついてるやつもありますけど、単品でマッハっていうのがあるんですか。
そう、ただのマッハ。ちょっと待ってな。で、さっきの、はいはい、さっきの。よいしょ、ほうほうほう。ちょっと、ここがつまんどいてくださいね。
はい。
違うな。監督がちゃうから。はい、あれマッハあらへんやんか。はい、その無限大も違うわ。
へ
マッハ知らんくて、これ見られへんかったら、うん、何も紹介してもしゃあないよ。マッハ知らんの。
マッハ、ちょっと見たら、マッハ。
あの、アマポラ。
うわーってついてるやつ。
アマポラ、あ、それそれそれそれ。アマポラやしね、普通にググった方がいいかもね。
あ、なんか、キックボクサーみたいな。
そうそうそう、この一切 CG なしの。全部フル。そうそう、マッハ、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、いっぱいついてるやつ。これこれこれ。
ははは。は出演、トニー・ジャー
って。うん、これこれこれこれこれこれこれ。これ見たことない、うん、これと同じ監督は。
サムネだけは見たことありますけど。
これ、まずこっち見てほしいけどな。すごいな、アクション。
っていうことですか、
うん、
お
ー。いっつぁーみたいなシーンがいっぱいあるけど。無茶すんなーって。
あ、危ないんですか。
危ない。もう、生身でやってるから。
生身でやっている。
うん。アクション。
おー。
その監督が、同じ監督がやってる。やつなんですけど、見れへん
ジャイアントチリペッパーだと、
うん、
これ女の子
だ。女の子、俺名前言っても知らんと思うわ。
ノンタコーン、
うん、
タウン、はい、分からんな。
まあ、実はこの子が主人公なんよ。
ほう。
で最初ね、これ タ, イ、はい、タイの映画なのね。
はいはいはい。
で、ある日アメリカからね、バーニーって名前のね、
うん、
アメリカ人、でっかい巨人、もう2メーターぐらいあるやつが、やってくるの、旅行に。
はいはいはい。
で、この人、ネイサン・ジョーンズっつって、ネイサン・ジョーンズで検索してもらったら、わかるんやけど、うん、見た目はね、
うん。
あの、レスラーなんです、もっと。
はいはいはい。
昔、プライド出てたことあんのよ。
ネイサン・ジョーンズ。
ネイサン・ジョーンズって。
ほうほうほう。
コッツで。
ああ、はいはいはいはい。見たことあります。
昔、プライドでね、
うん、
北を戦ったんや。
あの、元、あの、
相撲。あ、そうそうそう、相撲の、そうそうそう。
お相撲のね、相撲&プロレスラーのね。
そうそう、うん、すんごい2メーター10ぐらいある。
でか。
でかい、うん。強そうやか。強そうやか、めっちゃ。で、
うんうん、
タイに来たんやけども、空港でね、いきなり、まあ、キャッチに追って、
ほう。
んで、もうベロベロに酔わされて夜ね、
はあ、
身ぐるみ剥がされるんよ。全部、
うん、
気がついたら何もあらへん、もう裸ですわ、まあ、パンインチで。
最悪ですね。
最悪やん、もうパスポートも全部、うん、無一文、
うん
うん、でそんでどうしようかなってフラフラ、もう靴もあらへんんで、どうしようかなって思ってたら、うん、さっき の, そのサムネの女の子と、その女の子の妹2人の兄弟と出会うわけよ、ふとしたことから、
うん、うんうん、
でね、その、主人公の、まあ、それはお姉ちゃんのよね。
うん。
お姉ちゃんの方は実はキックボクサーなのよ。
なるほど。
で、妹は妹でおるんやけども、うん、実は裏で悪人とつるんでて、
お
まあ、ちょっと街でから盗んだものを売りに行って金にしてたりするわけ。ちょっと悪いことしとんのよ。貧乏やから。
悪さをしてると。
貧乏やからね。
うんうん、うん。
で、二人にはお母さんだけおんのよ。お父さんは亡くなってるんだか別れてるんだか知らんけど、とにかく。母子家庭なんです。
なるほど。
で、お母さんは、あの、タイにパタヤビーチって有名なビーチがあるんですけどね。
うん。
そことビーチで、あの海の家やっとんのよ。
ほう
ん。で、タイのその名物の料理でね、ソムタムっていうね、
うん。
パパイヤあるやんか。
うんうんうん。
パパイヤをこう、まあ、売りですわ、要は。
うん。
それを細く千切りに切ったやつを、
うん。
こう刻んでなんかいろんな調味料とか混ぜるなんかサラダみたいなのがあんねんて、ほんまに実際にそれがうまいうまいって評判の店をやっとるんやけども、
うん、
で、そのさっきのね、バーに、その巨人にね、お母さんのこれ美味しいから食べないよって食べさせたよ。ほう。タイ料理やから辛いやんか。
うん。
で、初めて食うやん、そんな辛いやつね。で、あ、じゃあちょっといただきます。パクって食ったら、
うん。
うわ、辛いってなって、全身真っ赤っかになって、うん、うわーって暴れ出すんや。辛い辛い辛い辛いって。
怖
で、ボロボロのさ、その、もう言うたらバラックみたいな、その海の家ぶっ壊しまうよ。辛い辛いって暴れ出して。
もうなんか昭和の
めちゃめちゃ
いいですね。
ほいで、うん、で、もうその、収まってすいません、壊しちゃいました、って。
これ2015年の映画
です。そうですよ。ほいで、うん、どうしようって、金ないからって、じゃあ、さっきのお姉ちゃんがね、私、キックボクシング掛け試合に出て、お金貯めて、母さんのためにこのお店再生するから、つって、戦い出すっていう。うん、まあ、最初の出だしはそんなんで始まる映画なのよ。
もう昭和やな。なん
か。ほいでさ、その最初のファーストシーン、そのバーにでっかい巨人がさ、出てくるから、うん、主人公は思うやん、めっちゃでかいし。
うん、ですよ。
それ一切活躍せえへんのよ。
うん、うん、うん。
やること言ったら、それサラダ食ったら、辛い辛い言って暴れるシーンがあるのよ。で、姉ちゃんは、さっきのマッハの話もあるけども、うん、まあ、それなり動きすごいのよ。こんな子供やんのにさ。
うん、うん、
ほんまに強いな、つって。
うん。
家計試合でもバーン勝つんやけども、うん、まあ、結局それ悪もうなんつうの、なんつうの、裏で、うん、あの勝った、うん、せっかく優勝したんやけども、ごめん、今のはわ、うん、あのわざと、あのなんつうの、わ、あの勝った、
デキレース、
うん、デキレースになってるから、うんうんうん、勝ちと認めないっつって、なんでよって文句言うわけよ。
うん、
いやけどこれだけやったら腹取るからっつって揉めるんやね。うん、まあ、そんなことがあって、全然金にならへんみたいなんで、ずっと進んでいくって映画なんやけども、結局何が言いたいかっていうと、
うん、
そのサラダ食ったら強なるっていうのは、
うん、
さっきあなたが言ったように昭和やなって言うけども、
うん、ポパイ。
トミーと松なんよ。さっきの、
ね、
さっきのデキーレースの、その、うん、まあ、もうマフィアみたいなのおってね、地元の、それぞれ試合やってて、うぅ、ん、って来るわけよ、またお母さんの店とかにね。
はいはいはいはい。
で、また、チンピラが、うわーなった時に、サラダ壊すのよ、無理やり。ほんなら、また、うおー、辛いー言うて暴れ出して、チンピラをやっつけてしまうっていう、まあ、コントがあるのよ。
もう、トミーと松じゃないですか。
完全にトミーと松じゃないの、見てるの。
うん、
トミコ、トミコーやねん。
松が煽るんですよ。
そう。で、食べた時に体が赤くなって、暴れ出すっていう。
耳が、うおーって動くんですよ。
さて、
トミーの。
彼女たちは、あ、てかお姉ちゃんはちゃんと優勝して、
うんうん、
その店を再生することができるのでしょうか。バーニーはなんとかアメリカに帰ることができるんでしょうかっていう話。うん、
めっちゃ見たい。
だからジャイアントチリペッパー。
なるほどね。でかいやつに対して。
もう、なんやねんこれの連続やで。
これだってサムネだけで見たら、うん、1980年の映画
です。そうでしょ。これなぁ、早く紹介しろよかった。
だってもうフォントがスパルタの海と一緒ですよ。
トスカヨットスクールね。
ヨットスクールの映画の。
でしょ。
フォントの使い方が荒いんですよ。
これめっちゃおもろかったんじゃない？ない？お前主人公ちゃうんかいって。
全然ちゃえないかっていう、
ね。そんな辛いんかなこれって。
すごいですね。それとなんか おすすめでチョコレートバトラーで、こっちもなんか辛くて、辛さマックスでテコンドーの道場で暴れるみたいな。うん、なんか流行ってたんですかこういう。
いや知らんけどさ。
辛って暴れるみたいな。
これ、おもろいで。
よう、こんなん見つけますね。
だって、もうタイトルでインパクトあれやろ、ジャイアントチリペッパーって。
あ、ジャケットでちょっと、あれ、見てまうみたいな感じなんですか、うん、
で、出てきたらめっちゃでかいやつ出てきたから、あ、こいつの話なんや、思って見てたら。で、めっちゃ普段弱いんよ、ヘタレで。僕は、
ね、
僕は喧嘩なんか無理ですから、って。めっちゃ体でかいのに弱いな、って。
兄さん。
うん、
これ見ようっていう基準って、
うん、
ちょっとしょうもなそうなのを選んでるでしょ、いつも。
え？じゃあ、インパクト。
インパクト。
しょうもなそうじゃなくて、インパクト。
ジャイアントチリペッパーで、この、だってサムネイル、もう完全にもう。
マシ掴みやろ何やこれって。
何がしたいんか分かんないですもん、本当に。
全然ジャイアントちゃうやん。少女やん、だって。女、タイの女の子がさ、なんか手作りの サンドバッグみたいなミドルキック入れてるサンドバッグからタイトルロゴ出てるやろ、ジャイアントチリペッパーって。
すごいですね。
うん、で、その紹介文見たらマッハの監督って、何マッハの監督つって、あ、もうじゃあ見るわやん。これ絶対おもろいやんって。
マッハ見た上で見た方が面白い。
本当はね。
そうなんですね。
うん。
うん、別にストーリーは別に何のつながりもないよ。
まあストーリーはもうゴミみたいな話やけど。
もう言って持ってるし、ゴミって。
もう言って持ってますから、途中でもうあくび出まくると思うから。もういらんシーンが多すぎるっつって。
ああ。
すごい
な。なるほどね。
めちゃくちゃ強いんや。
ああ。
この子。
ね、いや。こういうちょっと癖あるのいいですね。
いいでしょ、
やっぱりね。
こういうの見、うん、こういうの見なきゃ。
なんかね、もう見るからにこれ面白そうっていうのを探しちゃうんですよね。
ああ、まあそれも見なきゃ。
うん、まあそうです、ね。
映画だけじゃなくてドキュメントものも結構あるじゃないですか。
中人蔵ってあるじゃないですか。
なんて。
中心蔵。
中心蔵みたいな。
中心蔵。
うん、
中心蔵あるじゃないですか。
あります、あります。
僕、あの類の映画を一度もまともに見たことないんです、う
ん。そんな歴史もの の話、どういうくくり、
歴史も、まあ、中心蔵っていう。
それともこういう。
歴史もの。まあまあまあ、あの、パロディとかじゃなくて。
ちゃんとしたやつね。
ちゃんとしたやつ。
うん、ご存知みたいな有名なやつでしょ、うん、別にそんなに限らずさ、いわゆる名画って呼ばれるやつもあるじゃないですか、うん、日本だけじゃなくて、うん、そんなも見てないでしょ結構、
まあ、
俺も見てないけど、
もちろんそうなんですけど、
うん、
中心蔵って誰が出てるどのやつを見るのがベストなんかなってずっと思ってる。
それはだって一個じゃ分からへんでしょ、
いっぱい多分やってるんでしょうね、
いろんな人が、別に映画だけじゃないし特別ドラマとかもあるから、ね、うん、まあでも大筋は一緒やけどね、
うん、
うん、
キラコーズノスケでしょ、
なんて微妙にかするんやな、さっきから
キラコーコーコーノスケじゃないですか、
松下それ松下さんでしょ
ねね、そんなん、
まあ、そんなような人やわ、どういう映画、どういう話かわかる、
なんや、
その人なんや、まあ、キラは。
ね。
うん。でも知ってる限りの情報を教えて。
あのね。
うん。合ってる間違ってるはええわ、もう。
知ってる限り。
自分が今思ってるのは、こういう話です、みたいな言ってみて。
打ち入りするんですよ。
もうそこ。なんでよ。何すんの急に。なんで意味もなく打ち入りすんの、
なんや、なんや、
なんかあったんでしょ、
無実の罪を着せられるんですよ。
誰が、誰が。
誰かが。
誰か、いや、名前はええわ、どういう人が。
キラですわ。
キラさんが無実の罪を着せられるんか。
おいで。
おいで、どうなんの、キラさんは。
もう、下克上ですよ。
下克上、キラが
殺されるんですよ、処刑される
ん
です。
キラは殺されるんや、
うん、
うん、ほいで要は敵討ちや、
そうそうそうそう、
光助の助さん恨み晴らしますせと、
で
で誰が
何人かがその、うん、もう束になって
束になって
もう敵討ちじゃい
じゃいってどこ行くの、
お屋敷ですわ、
誰の
なんや、
誰の屋敷くんや、
なんや、
仇やんか、
仇、
宿敵誰や、
悪いやつおるんでしょ、
おるんかいな、
うん、
まあ
江戸ですわ、江戸、
まあ、名前はわからんかったよ、江戸のなんやら言うや
つ、なんとか言うとこでしょ多分、
何人ぐらいで、
ね、 そこ大事なんです。
ここ大事よ。これ名前、お、13なんや。
13でしょ。確か13人ですよ。
おぉ、中心蔵13。
ちょっと待って。
13人衆ってこと？
これね、もう尺をちゃんと埋める会話しよう思ったら、うん、アホさらすことになるんでね。
いやいや、アホとかじゃなくて、知ってる限りの情報を集めた上で見た方がいいから。13人で、打ち入り行くんや、ほんなら。その、悪いやつのとこにな。最後どうなるの？
最後？
仇をずんか。
いや、でも結局処刑されるんですよ、みんな。
仇を撃たれんかったん？
仇は撃つんですけど、処刑されるみたいな。
ことは、ちゃんと、そいつの首は跳ねるんやけども、うん、囲まれて、うん、捕まって、
うん。
で、仇落ちましたぞ、言うて、うん。結局首切られちゃうんか。
っていう話のような気するんですよ。
あ、悲しい話やな、うん。なるほどな。
うん。
なんか、うっすら当たってるよな、なんか。
うっすら、ね、なんとなく。
外してはない。外してはないわ。
だから、その、敵討ちやーいうところを見たい見たいってずっと思って、うん、この年までしっかり、何にも作品として見てないんです、うん、
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから見たいんです
よ。ああ。なんかある
で、で、うんうんうん、アマプラでない、う
ん、ないんですか。
中心蔵が。
なんスペシャルドラマすらもないのか。
あ、でも、大中心蔵って。
それは誰が出てますか？
三船敏郎。
ああ、よう、面白いじゃないですか。
お
これ行きましょう。
よし、何ですか？
うん。
大中心蔵。
うん。
これでちょっと、大方、理解できる
でしょ。やってくれるんじゃん。やっぱ、ことの発端。
うん。
それから、うち入りに行きましょうと決起するとこ。あ、うち入りのシーン。うん、で、はい、その後どうなるかみたいなの全部やってくれるんかな。わからんけど。
1971年のやつ
で、まあまあ、
フライムでやってるんですけど。
それ
ちょっと、えらい情報をちょっと、見てもらったんですけど、
うん、
全52話って。
ドラマなんや。これはちょっとしんどいな。
映画で見たい。
キュッと見たいな。
そうなんですよ。
まあ、52話って1年分やん。
そうなんですよ。
そっかり、それ全部見たら、全部わかるで。
でも、忠臣蔵、天の巻、これはなんか、1938年。
めっちゃ大昔。
すげえっすね。
うん、
まあ、でもこれ1時間41分でって書いてます、
ね。ああ、ちょっとセリフの言い回しとかが古臭いからしんどいかもしれんけど。
何言ってるか読んでわかんねえな、みたいな。
うん。
うん。で、中心蔵って。
中心蔵が、そんな中心、今年はやらへんのかね。昔はようやってたけどね。うん、年末ね。
うん。
さすがにやらんかな。
ぼんやり話は分かってるんですけど、
はあはあ、
しっかり見たいん
だ、ね。それは見た方がいいよ。今の、うん、今自分で言ったことを念頭に置いてみたら、
うん、
あ、ちょっと間違ってたわ、勘違いしてたわってのもう。
全然ちゃうやんけ、うん、みたいなね。
そうそう。
うん。いやー。歴史は嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないんですけど、
はいはいはい、
こんなベタなところを知らんっていうのもあるんで ね。
なるほど。
そうなんですよ。
とりあえず日本の歴史、まずは忠臣蔵が見たいと。
見たいですね。
あ、でも、うん、さっきも言ったけどね、
はい、
有名な映画も知らんのばっかりですよ。それこそ。タイトルこそ知ってるけどね。
男は辛いよシリーズは。
男は辛いよは、もう数ありすぎて。うん、
あれ何個ぐらいあるんですか？
47 坂ぐらいあったんちゃう？
ああ、まあでも見よう思ったらね。
一本一本そんなに長ないからね。
うん。月一本見たら4年で。
そんな、4年もようか。もうちょっと見ようや。
あ、じゃあ月2本で2年ぐらいでいけるんちゃう？
2年も続ける自信があるんやったら。そうやったら。5本ぐらい見た方がいいんちゃうかなと思うけど。
あ、でもやっぱファンの人からしたら、あの回のとかってあるんでしょうね。
俺は前作見たよ、もう。最後の、最後のやつも見たよ。トラさん出てこいへんやつ。
すごい。全部見てるんですね。
見てますよ。一緒やで、基本。
まあ、ベタ。
ベタ、ベタオブベタや。
いいでしょ？
うん。
要は。
もう、オチも一緒やから。
出ていくんでしょ
基本は。うん。一緒一緒。うん、変えたらあかんねん、だからそれは。
ん。旅先で何やかやあるんでしょ。
何やかやって。
うん。
微妙にはもちろん違うよ。違う。
バナナ売ってるんですか、ずっと。
バナナ売ってる時もあるよ。いろいろ、うん、いろいろ敵やから、いろんなもん売ってるよ。雑貨とか。
雑貨。
うん。どうでもええもん。
風来坊なんですよね、要は。
風天ね。まあ、風来坊って。まあ、敵屋ですよ。お祭り会場とか行って。
あ、なるほどね。
うん、あの、夜店とかで、出店で売ってるでしょ、いろいろ。
やってる人いますね。
うん。
え、でも一人でやってるんですか？
一人で。そんな別に焼きそばとか焼かへんね、別に。そういうんじゃないから。
あ、でもそんな一人でやれるんですかね。
そういうのがおったですよ。昔は
、ね、昔はね。
うん、そうそうそう。で、言葉巧みに交わしていくってやつでしょ。そんなもん47作を見てたら覚えるわ。工場みたいなの。
まあ、アマプラで、まあ、なんか一時でもね。
もう今、
うわーやってた時ありました
よ。今、だいぶ見れへんちゃう？わからんけど。
うん。
今見れるようになってるのは007やんか。
そうですよね。
うん、全部
見る。あ、でも男は辛いよシリーズ何ぼかはプライム
何ぼか残ってる、うん、何ぼか見てみどれ見ても一緒やから基本的には
マドンナがいい
マドンナであこの人を見たいなって見たらいいわそれやったら割と新しめの人もおるから
なるほど、
うん、ですね
1919年男は辛いよ50多分これが遺作なんですかねおそらく。いや、そんなことないですよ。
うん、
そんなことないですよ、
ね。47ちゃうかった、最後。
47ですか？
ちゃうかな。記憶違いかな。
まあ、渥美清さんもそういえばもう亡くなられてますからね。
うん。
うん。あ、亡くなったで言えば、杉山浩一さんが亡くなった
みたい
なことだよね。
もう大往生でしょ。うん、
まあ、90歳ですから。
うん。
あまあ、何年か前にね、僕もライブ、に行ってね、
うん、
まあなんかサインしてほしいから出待ちしようだなんだみたいな話をした覚えがありますけども、
うん、
まああの時もねやっぱりもう壇上に上がって指揮棒を振るっていうのはやっぱりなくて
さすがにね
さすがにで席であのまあ鑑賞してて最後、うん、まあ立ち上がって挨拶するような感じだったんですけど、うん、まあ、うん、まあね、姿、
うん、
お姿を拝むことができて、うん、まあ良かったですっていうことで、
うん、
はい。ね、ご冥福をお祈りしますでね、
うん。
はい。これからは多分そんなん、どんどん大なるんでしょうね、もう、
ね、そうです
この年になったら、
うん。今年は特に多かったね、なんかね。
いや、多かったよ。この1、2年は特にですよ、やっぱり。うん、志村さんに始まりじゃないですけども。
うん
いやー、まあ、それこそもう、あの人が、みたいなのが、もうどんどん多分ね、出てくる、うん。もう、そういう年頃ですよ。
年頃？あなたの？
そういう年頃ですよ、もう。
え？あんな別に関係ないじゃないですか。
う
ん、
そういうシーン、もう、あの子供の頃、慣れ親しんで見てたあの人が亡くなるみたいなね。
うん。
うん。そんなんも多分ね、もうあるんでしょ、本当に。
まあ、そうだな。
ねえ。
だから、最近見えひんなって人はちょっとやばいですよ。
だからね。
だから前も言った坂田師匠ですよ。
言うてます。
全然
ね、兄さん。
全然見えひんやん。
で、チャーリー浜さんはって言おう思ったら、チャーリーさん。
うん。
チャーリー、え、ちょっと待って。
浜田裕二。
はい。そうです。あ、そうそう。チャーリーさんも亡くなりましたもんね、うん、ついこの間、
うん。そうですよ。
そうですよ。だからもうなんか、実感が湧かないみたいなのが多いんですよね。
うん。
西城秀樹でさえそうですからね。もうそうですし、もっと言ったら、RC サクセッションの
今のさ
清志郎さん、今清志郎さんもまだ実感は湧きませんし、
うん、
いやーねほんまにはい今回はしんみりして終わると思います、
うん、 また来週だ。
ありがとうございました。
You never know just why makes me feel this way.